結婚しちゃいましたね、堀北真希ちゃん。まあ私ね、好きなアイドルとかね、そういう女優さんって言ったら、まあガッキーことね、新垣結衣ちゃんなわけなんだけども、まあ大体、じゃあ好きな女性タレントを3人挙げてくださいって言われれば、まあパッと出てくるのがね、そのガッキー、あとは堀北真希、そして、北川景子。ね、大体この3人、あとは、わからない。ね。ちょっとね、考えれば出てくるかもしれないけど、パッとね、思い浮かぶの、この3人。ね。そういうこの三重詩ですよ。その三重詩のね、一角が今回、結婚してしまったということでさ、何やら、スピード結婚らしいね。交際期間は3ヶ月だって。それで、結婚決めてしまうということでさ。だからこれ、あるかもしんない。俺、誕生日が、11月15なんだけどさ。ね、今8月の末でしょ？だからまあ、9月入って10月、11月と。まあ、約3ヶ月あるからね。もしかしたら3ヶ月の間に、ガッキーと知り合って、で3ヶ月交際して、私に、34歳の間にね、もう結婚ができるかもしれないというね、そういう夢を、ね、与えてくれた今回のね結婚報道だったのかなってちょっと思ってますから、まあ堀北真希ちゃんが結婚しちゃったのはね少し寂しい反面ありますけどね、こうやって俺もガッキーと結婚できるかもしれないね、そういうちょっと希望がね出てきたんじゃないかなということで、でもやっぱりね本当びっくりしたね。でこれに隠れてなんかいろんな人が結婚したりとかいろんなニュースあったりとかしてさ、それが隠れちゃってたところもあるけどね、なんか。いろいろねありますけど、私にとってはねやっぱりこの、三大巨頭のね堀北真希ちゃん結婚ということでね、まずはこれをね今日一番最初にね喋っておきたかったとね。ただこれガッキーがもしかして結婚したとかっていう報道が出たら俺はもう最初に喋りませんからね。俺は多分その週のラジオはお休みするか、それかも1時間無言放送かね。で無言の中ね30分ぐらい経ってガッキーっつってねしくしく泣いてるみたいな、そういう放送になるかもしれないからね、まだ堀北真希でねちょっとまだダメージはね浅かったかなとそう思ってますんでね、今日もしっかりやっていきたいと思います。それではやっていきたいと思います。童貞ネットアットネトラジございまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトです。こんばんは。まあそんなわけで、まあ堀北真希ちゃん結婚ということでね、まあ特に思い出もないのよ。言ってもね、見た目が好きかなみたいなところだったりとか、あと昔一番最初の頃、まあ、出始めだかグラビアとか出てその後に女優とかになってたと思うんだけど、女優成り立ての頃、どれだったかな、映画のなんか変な野球のギャグ、なんとか甲子園的なやつっていう、なんかちょっとギャグの入った野球の映画があったんだけど、それにマネージャー役とかで多分出演してて、それの特番組まれてて、それでテレビ見て、あ、この子は可愛いなというのは思ったことあるね。でそこからは雑誌とかでね、まあ私もねそういうヤングジャンプとかさ、そういうの見ますけど、あとサンデーマガジンね、でそこでやっぱりねグラビアで堀北真希ちゃん出ると、一応ね他のどうでもいいねクソみたいなやつは、まあ、スルーするけども、堀北真希ちゃんは、まあ、こうやってピンナップみたいなの見たりとかね、 CM でほろ酔いってやったら、あ、ほろ酔い買っちゃおうかなみたいなね、そんなんね、そんな思い出ありましたけどもね、もう今日でさよならということでね、まあそんなね、いいんです、俺の女にならない女は興味ないっていうねことで、私やっぱしねガッキーにまた戻ってきますからね、まあそんな感じなんですけども、で今週ね、まあいろいろお話ありまして、私まあ無職ね続けて、そろそろ無職期間さ8ヶ月経ってしまうというね、驚きのあっという間に8ヶ月なんですけども、 ようやく8ヶ月にして初の今週面接がございました。なので、今週はそのね、転職、就職にね、まつわるちょっと面接のね、お話をちょっとしたりとか、あとはまあ他にもね、ちょっと行ったところもあったりするので、そんな話をね、していこうかと思っております。で、一応こちらのラジオね、皆さんからのお便りの方もね、お待ちしてますので、そちらも募集させていただきたいと思います。お便りの方は掲示板かメールでお待ちしてます。掲示板の場合は童貞ネットとググっていただきまして、ホームページございますので、そちらの、掲示板ね、ラジオ用スレその6というところからねお便りいただきますか、あとはメール、メールアドレスはradio@doutei.net radio@doutei.net こちらまでお待ちしてます。でホームページ右上のねメールフォームってところからもメールの方は送れますので、そちらからでもね、送っていただければと思います。じゃあそんなわけで、今日はね、じゃあ面接の話をしていこうかなとちょっと思ってるんですけどもね、まあ、ちょっと今頭の中でかすかにね、堀北真希ちゃんの結婚がね、やっぱしまだ頭の片隅あるんだけど、やっぱり少しショックだったのかなみたいなあるけどね、特にそんなにゴリゴリ好きじゃなくても、今回の報道は結構来るもんあるんだよね、なんかね、まあいいんですけどね、まあ、そんな堀北真希ちゃんに捧げるね、俺の面接トークなんですけども。で、まあ先週もちょっと言ったんだけど、まあ私ね、お仕事を探していて、まあ遊びにまつわる仕事、まあおもちゃとかアニメとかね、まあそんないろいろとまあ調べて、で今回応募したのが、まあアニメと飲食がちょっと絡んでいるような業態の仕事に応募して、でそれの販促企画っていうね、そういうお仕事なんだけど、まあ販売促進企画だよね、それがちょっと省略されて販促企画ですけども、でそれ応募したら、まあ書類審査は OK ということになって、じゃあ面接来てくださいよと、ね、いついつお願いしますっていう話だって、それがねこの間の火曜日ありましてね、で、いろいろ調べたところ、まあとても俺の家から近かったというねところで、俺ん家の一番近いコンビニ、いや本当にすぐそこなんだけど、でそこのコンビニを越えたところねにあるから、まあ歩いて5分もかからないね、ダッシュで3分みたいなぐらいのところにあったから、これちょっと運命感じるなとねいうところもあってさ、でそんなんで、まあ面接ね当日までいろいろとね模索しながらね生活するんだけどさ、ただやっぱりね当日行って、で面接場所はね近いけど、ちゃんとねどこにあるのかなっていうのは確認しようかと思って、まあその面接日の前までに全部で2回ね見に行ったんだけど、まあ行ったのがねいつも夜だったからね、暗いからよくわかんなかったんだけど、入り口がよくわかんないんだよね。まあそのロゴ、会社のロゴとかが入った車とかが止まってるところあったから、まあ、この近くなんだろうなとは思ったんだけど、でそっからどうやって入っていっていいかわかんないんだけど、でぐるっと一周したのがよくわかんなくて、でまあ多分その車止まってるから、じゃその奥の方行けばね、まあ入り口あんだろうとか思って、で結局2回行ったけど、ちゃんとした入り口はね発見できずということで、でまあそんなちゃんと下調べも一応まあしたりとか、あとは今回ね、持参するものとして職務経歴書と、あと履歴書ね、これ持ってきてくださいっていうから、で職務経歴書はね、まあ過去のね私が働いていた会社のことだったりとかさ、どういうことやってきましたみたいなことをね、まあ書いてあるやつなんだけども、さすがにこれを手書きで書くのは辛いなというのあるから、まあプリントアウトしてね、パソコンの入ってるからプリントアウトしてそれは持っていこうと。で履歴書の方も俺はちゃんと一応パソコンの中にはあるんだけど、でもなーと思って、手書きかなと思ってね、気持ち伝わるみたいなね、でもそんなん関係ないんだけど、気持ちが伝わるっていうよりは俺の字の丁寧さっていうのは他でアピールができないじゃない、やっぱり一緒に仕事するにあたって 字汚い人と仕事ってあんまりしたくないじゃない？例えばね、メモとか渡されてもさ、うお読めねえみたいなさ、いうのがあると、やだから最低限このぐらいの字は書けますよっていうアピールをする場所っていうのは、まあ面接するにあたって履歴書を渡すしかないんだよね。なのでまあまあ一応そこ受かったらね、とても嬉しいなと思っているから、じゃあ、ね、その辺は惜しまず、ね、ちゃんと手書きにしようかなと思って、でまあ手書きでね書いたりとかしてさ、まあ2回ぐらいねミスっちゃってね、途中でコンビニ走ったりもしたんだけども、でそんなん書いて用意とかしたりと、まあそんなね、やりまして、で、面接日当日、だいたい時間がねお昼過ぎね、午後の14時から面接って話だったから、まあうち出るのはね13時45分とか、でそのぐらいに出て5分で着いて、まあ、10分前にね、ちょっとお伺いしましたみたいな感じにすればね、ちょうどいいかななんて思ってさ、でそれに向けてね、まあ、当日、まあ、生活してるわけなんですけども、とか言ってね、まあ、履歴書なんだけども、結局履歴書を本当に家出る15分くらい前までね、書き終わってなくて、ね、なんでそんないつもギリギリなのっていうのあるんだけど、まあ、全部書いたんで、一応、バーって名前とか、ね、資格とかさ、職歴とか学歴とか全部書いたんだけど、志望動機っていうね、欄が一応、ま、ちっちゃくあってさ、で、志望動機、まあ、普通に、あるのよ。俺の中のテンプレが。ね、もうちゃんとパソコンに入ってるのあんだけど、長い文章で。だからそっから抜粋して、まあ、短くしたのをね、そこに書こうかなと思ってたんだけど。でもさ、これって、例えばね、一週間前に書いても、いいんだけど。でも、例えばね、面接のじゃあ一週間前に書きます。でも、そこから一週間経った、その面接の直前に、なんか志望動機が変わっちゃったりとか、まあ変わるってこともおかしいんだけど、変わっちゃったりとか、もっと良くなったりとか、ね、一週間で人間何やるかわかんないから、その価値観変わったりとかさ。でそれによっていろいろ変わるからさと思ってさ、直前まで書けねえなと思って、ね、もう頭おかしいんだなと思うんだけどね。で直前までね、まあ、そこだけ開けといて、まあ、書くだけだからね、もう書くこと決まってるから、で書いて、でじゃあそれを持ってとね、久しぶりにスーツに着替えてさ、で家から出るわけだよ。もうこの真夏に、もう長袖ね、長袖のワイシャツ、しかもね汗がやっぱし結構かくから、下に T シャツを着て、長袖のワイシャツ着て、あとは別に夏物のスーツでもないの。ね。普通のオールシーズン用のスーツ着てるから、もう暑くてさ、もう家から近くてよかったと思ってさ。で、ね、とぼとぼと家からね、歩いていくんだけどさ。で、ね、だいたいあの辺かなって、ね、思っていた、その会社のところまで歩いていく道の中で、一人、ね、同じような服装をした男性が、ちょっと立ってる、突っ立ってるわけで、スマホ片手に、あ、なんかこの人面接の人かなみたいな、そんなオーラがあるの。やっぱり今回のね、その業界がアニメ業界だからさ、少し俺と似たね、空気感があったりとか、あとこの真夏でこのスーツとかねえだろみたいな格好してるから、もしかしたらあの人ね、面接今日受けに来た人で、でやっぱり俺と一緒で、入り口がよくわかんない人なのかなと思ってね。で、まあいいやと思って、話しかけてもしょうがねえしと思ってね。で、その人通り過ぎてって、で、俺がね、この辺かなって思ってた。その場所にね、まず行くわけ。で、車が止めてあるから、この車の奥の方行ったら入り口かなと思ったら、全然入り口ないんだよね。あれと思って。どっから入んだこれと思って。で、うろうろその辺してたら、そのね、通り過ぎにいた、その同じような服装してるね、男性が、俺の方来て、もしかして今日、面接の方ですかみたいな。声かけられて、あ、そうです、つって。あ、よかった、みたいな言われて。で、あ、やっぱり、ね、道ま、わかんなかったんだろうなと思ってさ。あ、やっぱし、入り口わからない、とか、そんな感じですかって言ったら、そうなんですよ、つってね。あ、やっぱりそうですよね、つってね。じゃあちょっと、ね、もう時間も結構、押してて、ね、14時も直前だったから、じゃあ、俺が、その会社にね、ちょっと電話一報入れて、ちょっと場所聞きますんですね、ちょっと待っててくださいですね。で、電話かけて、で、聞いて、で、そしたら、 あの、その裏手みたいな方から入れるらしくて、で、じゃあこれからね、その、あの、向かいますんですね。で、まあ、ようやく入り口も分かってさ、二人でね。だから、もう面接受ける前から、ね、その、一緒に面接受ける人とね、ちょっと仲良くなってるっていうね。まあ、そんなんで、で、二人でね、向かってってさ。したら、じゃあこちらでお待ちくださいってさ、ちょっと待たされて。で、その間少し雑談してさ、ね。普通、面接とかの前って、もう沈黙じゃない？ね、一人一人沈黙なわけだけど、なんかちょっとね、軽くお話がね、弾むってわけでもないけどね、ちょっと談笑しながらね、お話しして。そしたら、じゃあ面接しましょうってことで面接官の人が来て、で、こちらお入りくださいっつってさ。で、今回、中途採用なんだけども、集団面接っていうね、あんまないパターンかなと思うんだけど、まあ、集団面接つっても、まあ、面接官一人に、で、面接受ける側がね、二人っていうね、まあ、計三人っていう感じなんだけどさ。ね、大体中途の面接って、ね、一対一とか多いかなと思うけど、まあ、今回はね、二人いっぺんに面接っていうことで、そこのね、一緒に道迷ってた人と、ね、部屋入ってって、よろしくお願いしますってね。で、話をね、始まるわけなんだけどさ。で、最初にね、じゃあ職務経歴書と履歴書ね、くださいなということでね、お渡しして。で、ね、両方見てさ、じゃあ、これからね、ちょっと面接していきます。で、まずは、志望動機と、あとは、自己 PR。だいたい、まあ、2、3分ぐらいでお願いしますっていうふうに言われて、あ、わかりました。つって。でも、もともとね、思ってたのは、最初に志望動機とか聞かれるかなと思ってた。だ志望動機は大体ね、こんな感じで言おうかなっていうのはあって。で、全部面接終わった後で、じゃあ最後何か自己 PR か何かあればね、お願いしますって言われたら自己 PR。まあ、こんな感じで言おうかなっていうのを用意してたの。だけど、これも合体してね、最初から言ってくれって話だからさ、どうしようと思って。ね、まあでも、言わなくちゃなと思って。だからまずは志望動機を、まあ、メインで言った感じかな。志望動機9、自己 PR1 ぐらいで。だって自己 PR 全然できてないんだけど。まあ、志望動機だけでね、まあ、2、3分喋っちゃった気がするから。で、そんなんで。で、喋って。で、じゃあ次、ね、もう一人の方。ね、多分この後、もう一人のね、方、何度か名前出てくるから。ね、俺と、じゃあ、その、もう一人の方、A さんにしようかね。A さん。ね、じゃあ A さんもね、じゃあ、次お願いしますって。俺の後に A さんがね、志望動機と自己 PR してさ。で、あ、まずはこんな感じか。ね。まあ普通だなと思ってね。で、こっからじゃない。集団面接ってさ。で、俺集団面接って多分したことないんだよね。どんな感じなのかなってわかんなかったんだけどさ。まあ全力で行くしかねえって時でさ。で、今までのね、まあやってきたこととか、そういうのもね、ちょっと聞かれてさ。前に俺が正社員で働いてたところでのことをちょっと聞かれて、ね、どんなことをやっていたんですかとか、ね、あとはどういう実績がありますかとかね、でいろいろ話してさ、特に実績もねえなとか思ったんだけどさ、まあなんかいろいろやりましたってさ、なんか適当な実績をさ言ってさ、でその後じゃあね、パルナイトさんじゃあ大丈夫です、じゃあ次 A さんね、ちょっとじゃああなたはね、どんなね、お仕事をしてきましたかとかね、ここではどういうことをやってましたかとかって言われて、でこの人まだ今働いてるらしいの、他で、で辞める日は決まってるらしいんだけど、それで転職活動をしているっていうねことらしくて、でこの A さんは今印刷業界に行って制作とかをしてるんだって、で途中で違う部署とかに行って企画とか、ね、販売促進とか、そういうことにも携わっていたんだって。で、結局そこからまた戻って、今はまた制作にいるらしいんだけど。だからもうバリバリ今やっている人で、年齢が29歳。ちょっとお若いね。ちょうど30前のいい年で、そこでしかもいろいろと過去に実績もあって、もう制作も企画もね、販売促進やってるわけよ。で、そんな話をし始めるわけ、A さんが。あ、すげえなーと思って。俺のね、中身のないスカスカのね、 そんなの水増ししたトークなんかじゃ追いつけないぐらいの濃厚なお話が始まって、すげえなとか思ったらね、の企画とかやってましたとかって話出るわけじゃん。したら面接官の人も、あ、企画とかされるんですね、じゃあどんなことをね、どんな企画とか前にそのやったことありますかって言われた瞬間、この A さんもう今までやってきた企画書ね、これをカバンに忍ばせて いましてね、これをいっぱい取り出して、ちょっと今日はね、過去にあったちょっと履歴書も、企画書持ってきたんです。これちょっと見ていただいてもいいですか？何個ぐらいかな？ 10個、15個ぐらいのね、企画書持ってきて、ドンとね、で、これがこれで、これがこれで、やってるわけ。で、全部ちょっとアニメに絡んだような企画書なの。いや、もうこれは、負けじゃんと思って。で、そこでさ、やっぱり企画書を見ながら話をするからさ、まあね、向こうも質問いっぱいするしね、まあ尽きないよね、そんなのね。この企画はどういう時にやったんですかとかさね、まあいろいろやるわけじゃん。で、週に何本ぐらい企画やってますかとかなんかいろいろ出てさ、すげえなーと思ってね。それで俺も肩身狭いよね。最初俺頑張ってさ、いろいろ話したけど、もうその後はもうずっとそのね、面接官と A さんとのお話でもう企画についてね、話してて、お、俺気まずいやんけと思ってね、ちょっとね、体震わせながらさ、その場をね、ちょっと耐えていたんだけどもさ、でも今後俺がその企画関連ね、営業企画とかさ、そういうところにも応募する可能性はあるからさ、そういう時のね、ちょっと参考にしようかなと思って、どんな感じで企画書書いてんのかなーってね、ちょっと遠目から見たりとかね。で、いろんな話をしてるから、あ、なるほど、こういう風に企画やっていくんだな、みたいな。まあ、いろいろ勉強させてもらってさ。なるほどなーと思って。で、俺も企画書とかね、持ってれば、ね、作ったことあればさ、持っていくんだけどさ、作ったことないからね。まあ、あるっちゃあるけど、ね、1回2回作ったやつだからさ、それ持ってってこれ何みたいになるけど、まあ持ってかないよりいいのかなね。今度ちょっとプリントアウトしてね、持っていこうかななんてね、思いますけど。で、そんなんでさ、やべえなっていうね、ところもあったんだけど、まあ企画のお話はそこで終わったりとかして。で、その後、ね、また、じゃあちょっと過去を振り返ってということで、つって。で、今度はね、さっきは俺が正社員だった頃の話だったけど、まあ、その後ね、独立するんだけど、まあ、独立したね、理由とかね、なんでその前の会社を辞めて独立しようと思ったんですかとかね、あとはじゃあ独立してから、どういうことを学びましたかとかね、ね、そんなのことをさ、いろいろ聞かれて。で、独立してね、なんか経営者という形で、まあ、あまりね、まあ、少ない経験ではありますけど、で、経営側でのね、視点っていうのもね、少しは学べたんじゃないかななんて思いますとかね。ちょっと適当なこと言ったらさ、具体的に経営側の視点ってどんなことになりますかねって言われて、おっ、ね、突っ込んできやがったなと思ってさ。でも俺もよくわかんないから、なんかコスト管理とリーダーシップですかねみたいなね。何言い始めてんだと思ってさ。でも、まあ、コストはね、会社経営するにあたってさ、お金が本当にないと回らないからさ、そのところでね、やっぱり削減するもの削減していかないといけないからっていうことで、まあコストだったりとか、あとはやっぱりね、ちょっと友人たちと一緒にね、仕事をしていたから、会社をね、作っていたから、そこでやっぱし俺がね、引っ張らないといけなかったんだろうなっていうところで、まあリーダーシップを発揮しなくちゃいけなかったんだなっていうのね、まあ結果的には引っ張っていった部分もあるんだけど、もっともっと引っ張るべきだったし、あとはやっぱり弱音は見せてもいいと思うんだけど、まあ、気丈に振る舞うというかね、そういうところもね、まあ、ちょっと演じると言ったらあれだけど、そういうのも必要だったんだよな、トップに立つ人間としてはね、っていうのはまあね、今となっては分かることかななんていう話をね、まあしてさ、まあまあね、俺も会社経営やっていましたっていうね、アピールを少ししてさ、で、全然アピールになんねえと思って、さっきの企画書1枚の方が全然アピールになるしと思ってさ、まあ、そんなんで、で、俺の話終わってさ、で、またね、A さんの方に話が移って、で、 A さんにもまあそういうことをいろいろ聞かれてさ、で、あ、こんな感じでね、順番で聞いてってみたいな、まあ一つのお題に対してね、俺が喋って A さん喋ってみたいな、で、また一つの話題で俺喋って A さん喋ってみたいなんでね、やってくんだけどさ、で、そんな中さ、 で、じゃあね、面接も終盤ですよ。まあ今後ね、どういうね、方法、まあどういう方法で、なんかその販売促進っていうのをやっていこうと思いますかとかね、この会社に入ってどういうことをしたいですかとかね、いろいろ聞かれてさ、この会社に入ってどういうことをしたいっていう質問でも来ると思ったのね。なので事前にホームページとかさ、めっちゃくちゃ見てさ、でそれのサービスに関わるさ、まあネットでのね、その話題だったりとか、あとはね、普通のブログ書いてる人とかいるからさ、そういう人が書いてる記事を見たりとかさ、いろいろ見てさ、なるほどなと思って、でそんな見てたから、まあそれを元にね、まあそのサービスっていうのは、そのアニメと飲食のまあまあっていうやつだからさ、結構まあ男性客が少ないサービスなんだよね。女性客がどうしても多くなっちゃうサービスだから、まあそこ男性をね、もう少し取り込んでいきたいとかね、あとはまあ一人でもね入りやすいようなね、そんなお店にね、ちょっとアピールできたらいいなみたいな、そんなこと言ったりとかしてさ、でじゃあね、それをまあどういう方法でね販売促進していくのっていう話だったんだけどね、具体的には決まってなかったんだよね。その面接行く前にどういうことをしたいかなぐらいは思ってたのね。こういうところを直したらいいんじゃないかなとかね、そういうのあったけど、具体的にどうやってやっていくってところまでは考えてなかったんだけど、まあそこは私もね、まあアドリブトークですから、そうですねつって、インターネットでまあブロガーとかにね、そのサービスの記事をまあ書いてもらうように依頼したりとか言って、いやそれステマじゃねえかみたいなね、ありますけどね、言ったりとか、あとはまあ店内の写真がね、まあホームページとかに載ってるんだけど、そこにお客さんの写真っていうのが全く載ってないの。店内はすごく綺麗にね写ってて、あこういうところなんだってわかるんだけど、お客さんの写真が全くないから、まあプライバシーの話もあるからね、難しいんだけど、客層とかが全然わかんないんだよね。調べれば女性が多いとかわかるけど、それもだって女性がどんな感じの女性がいるとかもわかんないし、何人組がね多そうだなとかってのわかんないから、なんかどういうお店なんだろうなって、営業中はみたいなのが全然見えてこないから、そういうのはちゃんとね、人が写ったような感じで写真も撮ってね、掲載したいとかね、まあそんな話をいろいろしたりとかしてさ、でまあなんだかんだでね、まあのらりくらりとかわしていって、でじゃあね、ここで今日はね面接終わりにしたいと思いますって言われてね、 A さんもそんないろいろ答えてさ、でここまででって、でなんか最後に質問とかございますかって言われて、でこれも今までだったら俺もね、あ特にないっす、大丈夫ですって言うんだけど、これって良くないよねっていう話があってさ、最後に何かありますかって言われた時には、まあ最後に自分の熱意だったりとか、ちょっとした熱意ね、一言二言の熱意だったりとか、あとは入社までね、もしご縁があって働くことができるようになった場合なんだけどもっていう前提でねお話をするけども、入社までにどんなことをね勉強してい置いたらいいですかみたいな、そんなことを聞くと少し意欲ありますよみたいなアピールみたいな、そんなのがねちょっとどっかのネットに書いてあったから、私もね、あそれはいいなと思って、普通にね聞くっていうことでアピールできるのもいいし、で普通に面接の結果待ってる間、やっぱり受かってればね、少しでもね、まあ力をつけておければなっていうのはあるから、まあ聞いといてね損はしないかなっていうことで、でそんなこと聞いたわけ、入社までにどんなことしてればいいですかって、したら面接官から、逆にどうしてね生活するのがね、どうしてその面接まで待っていていただく方がいいと思いますかみたいに言われてね、逆にどうするのがいいと思いますかってどういうことよと思って、俺が質問してんのにね質問で返されるっていうね、マフーバ返し的なものを食らってさ、おーみたいなやるやんけと思って、でそこでそうですねつって、一応私個人的にはまあ御社の過去でやったね何かそういう販売促進のことをちょっと調べたりとか あとは同業他社、ね、最近多いので、そちらの方を調べたりとか、ね、そういうことをね、して、ちょっと情報の方を集めておくっていうことぐらいしかちょっと頭浮かばないんですけど、みたいなの言ってさ。あ、したら、特に、まあ、そういう方向で間違いないと思いますってね。で、そんな話になってさ。まあ、無事、ね、そこで、じゃあ、これにて、話になって、で、結果に関しては、一週間以内に、ご連絡しますということで、その転職サイト、宛てにね、メールが行きますので、それでチェックしてくださいって言われて、わかりましたって、ありがとうございましたってね。で、出てきたわけよ。で、会社出て、で、一緒にね、その A さんも一緒に出てきたからさ、で、A さんと、いやー、緊張しましたね、みたいな話して。で、駅どっちなんですかみたいな言ってさ、あ、池袋からです、みたいな話になってたから、あ、そうなんですね、って言ってたら、A さんの方から、もうちょっと今、この後時間があったら、まあ、情報交換とかじゃないですけど、って少しお茶しませんかみたいな言われて。ああ、いいっすね、って。じゃあお茶しましょう、つってね。で、池袋の駅歩きながら、まあ、ちょっと、お茶できるところ探してさ、入ってさ。で、そこでいろいろとね、お話、ね、してさ、あんまないよね。集団面接して、その帰りに一緒にお茶するってね。まあ、なかなかないけど、まあ、お互いアニメ好きだからね、その辺も話がね、普通にできそうだなっていうオーラもあったし、ね、物腰柔らかな感じもあったし。で、一緒に行ってさ。で、そこで、まあ、今ね、どういう転職サイト使ってね、やってるんですかとかさ、何社ぐらい受けたんですかとかさ。まあ、いろんなね、話したりとか、この業界やっぱしね、アニメ業界がいいっすよね、みたいな話したりとか。で、企画書ね、さっきいっぱい持ってたから、それもしよかったら見ますかって言われて、あ、いいんすかつって。ね、俺も話の中でさ、いや、企画書とか全然作ったことなくて、どうやって作ったらいいかわかんないんですよね、って。そんな話してたからさ、それで、もしよかったら、ってね、見せてくれてさ、で、いろいろ、まあ、見たらさ、もうがっつり作ったんのよ。適当な企画書じゃないの。なんかね、企画書作るけど、なんかクソ下手クソだなじゃなくて、もうしっかり企画書なのね。だから、そりゃさ、制作をやってる人が作る企画書だからさ、企画書自体のクオリティが高いんだよね。だから、やっぱすげえなーとか思ってさ。で、でも話聞くと、仕事で企画っていうのを、まあ、やってた人なんだけども、全然その前から、普通に制作とかをやってる頃から、プライベートで、企画書作って、例えば雑誌とかにさ、キャラクターの何々を使ったなんか企画がね、募集しますみたいなのあったら、自分でプライベートで企画書作って、それを送りつけるみたいな。そんなことを、自然とやってたらしいんだよね、過去にも。なんで、やっぱそういうのってあるよなと思って。やっぱり、ね、例えばこのラジオとかもさ、まあ、なんだかんだで気づけばさ、もうね、6年半とか経ってさ、まあ、やってるんだよね。なんか、いざやろうっていう感じじゃなくて、まあ、自然と始めて、ね、始まったこのラジオだからさ、だからやっぱり、ね、その企画書とかも、自然と作ってる人ってやっぱいるんだなと思って。でもこれだよなと思って。だから、その人はアニメ好きだし、制作できて、企画もやってて。で、その企画っていうのは、ね、仕事でやる前から、プライベートで企画書とかも作っちゃうようなタイプの人だから、こういう人が採用されんだよなって、ちょっと思ったりとかしてさ。で、いろいろね、そういうのでお話聞かせてもらって、で、じゃあね、今日お疲れ様でしたって。またね、二次面接で、お会いできることをね楽しみにしてますみたいな感じでさ別れて、でもそんなね感じで今回まあ無職からのね初の面接、まあ、前にね面接っていうか人と会って話したのはあるけど、それは人材紹介会社とかそっちの登録にあたっての面接だったりとかね、そんな感じだから、ちゃんとした企業とね企業と私との面接っていうのは、まあ、今回初めてだったからさ、まあ一応無事ね、まあ終わったかなと、そんなしどろもどりにも、戻ろうにもならずに、多少ね、ある程度受け答えはできたかなと思うから、まあ終わった後に自己嫌悪とかはなかったんだけど、やっぱり一緒にね、受けた人ができすぎる感じがあったから、ああ、厳しいなと、 やっぱりその完全に異業種、全く違う業界でやったことない職種ね、これはきついなっていうのはでも実感したね。だ例えば過去に俺がやってきたこととしては、まあ、ネット通販の、ね、運営とかやってたから、それに絡めてやっぱりアニメとかおもちゃとかそういうのじゃないと、やっぱりね過去にやってきたものをね少しでもね要素として入れないとねお話になりませんなっていうのはやっぱし少し感じたね。まあ、それでもね熱意で受け入れてくれるところあると思うんだけどさ、でもどうしても同じ業界だったらね全然違う職種でもいいと思うけど、業界違って職種が違ってはちょっとやっぱし無理かもしれないので、一応今後はねまあおもちゃとかアニメとかの通販関係なのかなみたいなねことを思ったりとかね、ちょっと、思いを新たにねまあするきっかけになった面接だったかなと、ね、いうところでございますと感じです。そして、面接の結果なんですけども、まあ面接が先ねこの間の火曜日、そこから1ヶ月1ヶ月だったら長いけど1週間以内にご連絡をしますと言って、先日の金曜日の朝ですね、もう結果来てます。どうだったかっていうのはまあお察しなんですけども、だってこれがさいい話だったらよ、俺オープニングで堀北真希ちゃんの話しないからね。堀北真希ちゃんはエンディングのコーナーで、ああ堀北真希ちゃんそういえば結婚したよねって、じゃあまた来週ってなるところが、一発目で堀北真希ちゃんの話をするっていうことはこの面接の結果ね、皆さんもうお分かりかと思いますけども、残念ながらねまたのご機会ねお待ちしておりますっていうことで、まあお祈りしてますっていうね、今後のパルナ伊藤さんの未来をね明るく輝くように、私ねちょっとその家の近所のコンビニのねちょっと先の会社の方からねお祈りしておりますっていう、そんなメールをいただきまして、残念ね。だ今週は面接あってその結果まで分かったっていうね、まあそんなちょっとスピーディーな1週間だったなっていうところなんで、まあね今後もいろいろとねまたこれから応募しないといけないなと思うんだけど、面接終わって結果来るとさ少し疲れちゃってね、なのでいくつか応募しようかなってものはピックアップしてんだけども、なんか応募すらする気力がねなかなか湧きませんっていうね、そんな感じでございますね。じゃあお便りをねいくつかいただいてますので読んでいきたいと思います。ラジオネーム伝説の勇者さん、パルさんお久しぶり、面接の結果気になったから久しぶりに生で聞いてるわ、生でっていうねお便りいただきました、ありがとうございます。生でをね強調しなくてもいいんですけども、面接の結果ね気になっちゃうよねってね、まあそんなわけでね、でその後ね続けてお便りいただいてます、伝説の勇者さん、と思ったけど話ぶりからするとダメだったっぽいな、面接の内容をここまで、明け透けに話すってことはっていうねお便りいただきました、ありがとうございます。まあねお察しの通りダメだったわけですけども、でもまあまあスタンダードなね面接だったかなと思うよ。でその過去の仕事のことね聞いて、でこれから入ってからどういうことをしたいかとかね、で具体的にどうやって風にねやったらいいかなとかね、まあそんな話だからね、まあ想定通りっちゃ想定通りかなと思うので、まああとは噛み合うか噛み合わないかだけだよね。これが全くね俺がやってきたことと今回ね応募したところが何のリンクもないからさ、だからこうなっちゃうけども、少しでもねリンクするところのあるお仕事であれば、まあもっとねインファイトでがっつりやれたのかなっていうのあるからね、まあそこは仕方なかったなというところですね。あとはラジオネーム小山さん、就職おめでとうございますと言ってもいいですよねっていうねお便りいただきました、ありがとうございます。こちらラジオ始まってすぐにいただいたお便りなんでね、 まだ私がダメだったっていうことはね、まあわからない状況で送っていただいたんで、ねえ、最初に堀北真希ちゃんの話をして、そこからね、面接の話をするっていうことは、ねえ、やっぱり合格って最初にね、オープニングで言っちゃったら、もうそれでね、今日一日終わっちゃうじゃないと、このラジオも。もうこれ引っ張ってるんだろうなって、ね、採用されましたって、最後に言うために引っ張ってこの話始めたんだなっていうね、そんな期待をね、込めた感じでね、このラジオ聞いていただいて、で、おはがきいただいたと思うんですけども、残念、不合格、ね、不採用、っていうことで、まあ、次にね、つながるね、いい面接だったかなと思いますんでね。まあ、これからも頑張ってね、行きたいと思いますよというところだね。じゃあ、あとはね、お便りいただいてます。ラジオネーム、山猫舞台さん。パルさん、こんばんは。面接残念でしたね。でも、てっきり僕はラジオパーソナリティとしての道を歩むもんだと思ってました。面接落ちてがっかりしてるでしょうから、8月はもう休みましょう。金が尽きてからが勝負だぜってね、お便りいただきました。ありがとうございます。金が尽きたら行動できないからね。まあ、金が尽きる1ヶ月前ね。ここが勝負かなと思うんですけどね。もうすぐじゃねえかっていうね、ところでさ。で、まあ、てっきりね、パル内藤さんはラジオパーソナリティとしてね、頑張っていくんだとね、思ってましたって話なんだけども。いや、ないと思うんだよね。ラジオパーソナリティだけじゃさ、食べていけないし、俺、一週間に一回しか多分喋れないわって思ってるの。だって一週間かけていろいろやって、それを元に喋るから、これだけ多少はさ、ネタとかさ、ね、喋ることがあるわけだけど、これ例えば、じゃあラジオパーソナリティ食べていきましょうって時にね、じゃあ平日何時から何時の2時間毎日ね、平日やりましょうという契約をしたとするよ。いや、毎日そんな無理だろうって。思うじゃん。まあ、やってやれないことはないのかもしれないけど、まあ無理だよねって思うので、まあスタンスとしてはやっぱりラジオパーソナリティは副業だよね。まあ趣味と言ったらまたあれだけども、ちゃんと副業として、なりわいとしては行きたいんだけどね。なので週に1回深夜のラジオね、やれるぐらい、まあラジオパーソナリティとしてはね、頑張っていきたいなと。思ってるんで。まあ、やり始めたらまたね、話変わってくるかもしれないけど、まずは、目指せ、地上波。ね、まあ、地上波って言っても AM じゃなくて FM ですけどもね。FM が上とかね、下とかそういう話じゃなくてね。まあ、私が AM しかね、ほとんど聞いていなかった人生なんでね。まあ、FM がちょっとどういう感じかはね、あまりわからないところもあるんだけども、まずは FM の深夜、ね、週に1回、まあ、できるようにね、まあ、ラジオパーソナリティとしてはね、まあ、頑張っていこうかなと。ね、そんな風に思っているので、昼間はね、ちゃんとした仕事をしないといけないので、そこはやっぱりアニメかアニメか、そうだね、おもちゃか。まあ、そんな感じにね、関わる仕事がしたいですね、というところでございますね。じゃあ、あとは、お便り、ラジオネーム、ボディーブロー田中さん。面接お疲れ様でした。なかなか就職決まらず焦ってると思いますが、ぜひ自分のやりたい仕事についてほしいです。あと貯金は大丈夫ですかっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。まあね、ちょっと焦ってるところ、まあ、なくはないよね。でもようやく動き出したじゃない。だって、無職8ヶ月で初めての面接だからね、ようやくスタートを切ったっていうね、ところ、ね、スタートするの遅いみたいなね。ありますけどね。まあ、大体こんなもんですよ。ね。スロースターター。キングオブスロースターターだからね。まあ、こうなっちゃいますけどもね。まあ、今後もね、自分がやってみたいなっていう仕事、興味のあるなっていう業界、ね、には応募していきたいなと思ってますんでね。で、もちろんこれは貯金がね、あればこその話だけども、貯金の方がですね、そろそろやばいかもしれないですね。なんだかんだで、まだ、50ぐらいあんのかな。なので、ギリ3ヶ月、ね、は持ちます。ね、結構持つよねって思うよね。ね、今年、初めからじゃない ?1 月から収入ないわけじゃない。 だけどなんだかんだでもう8月終わってじゃああと3ヶ月いけるでしょ、9、10、11いけるでしょ。でなんかうまく捻出してさ、ね、りっちゃんことりつな銀行からお金借りたらさ、また1ヶ月で暮らせるからさ、1年間まあなんとかうまくやりくりしてねえやっていけるもんなんだなっていうねところは今回ありましてね。まあただ、ね、やっぱ貯金なんて少ないもんですからね、もともとが150とかそこいらしかない貯金で、あとはね失業手当3ヶ月分出たりとかさ、であとパチスロで少し勝ったりとか負けたりとか FX で負けたりとか株でねトントンだったりとか、まあ、いろいろありましたけども、まあなんだかんだでねやっていける。そしかも別にこの1年なんか生活をねすごいなんか節制したとかそんな感じも全然なくて、まあむしろ働いてる時よりも好きなもん食べてるんじゃないかなと思うんだけど、ただ1日に3食とかは全然食べないからね、最近基本的に晩飯1回しか食わないみたいな、起きんのが遅かったりとかしてさ、でそっから昼っていう時間じゃねえなーと思って、じゃあ夜まで待とうかなみたいな、で夜になって好きなもん食うみたいな感じが多いかなみたいなところで、まだそんなんだからね、お金の方はまあ普通に節制しないで使っていってもなんだかんだでこのぐらいはねやっていけるんだなってことが分かった1年だったので、それはそれでねまあ面白かったかなというところで、ね、そろそろ、ね、終止符を無職の終止符をね、まあどうなるんでしょうかね、頑張ってね、これからもね転職活動はしていきたいと思っております。じゃあそんなわけで、であと今週の話なんだけどもね、今もありましたけど特に節制してるわけでもなく好きなもん食べてるって話なんだけど、また今週ちょっとね友人と焼肉行こうよって話になってて、で焼肉ね土曜日か昨日ねちょっと行ってきたのね、本当にお前好きなもん食ってんな無職のくせにってね、また A5 ランクのね肉をね食べてしまって、ね、いいのかなこんなんでって思ってたけどもね、まあ安いところだったんでね、普通に2人で行って、まあ、あんま食べなかったのかな、でも言っても2人で5000いくらとか6000しなかったから1人当たり2500、600円とかだったんじゃないかなと思うから、もう全然いいじゃないってね、そのぐらいはいいでしょって、焼肉食うと思うんだよね。やっぱ人間肉食わないとダメだなって。って思ったりとかするんだけど。で、まあ、焼肉は、まあ、それ食ったんだけどさ。で、焼肉行く前に、ちょっと早めにね、待ち合わせして、なんかして遊ぼうよっていう話になってて。これは男だからね。女性じゃないからね。残念ながら。また、ホモの展開とかいらないんですけども。んで、じゃあ何して遊ぶかなって話してたんだけど、特にないんだよねって。30も半ばの男がさ2人集まって何するのって言っても、いや基本的に飲みに行くとかパチスロするとかそんなもんじゃん。で他に考えて、まあカラオケ行くとかさ、そんなんだしさ、しかも昼間でしょ、夕方ぐらいでなんか遊ぶことみたいな考えてさ、ねえなーって思ってて、いろいろ調べたの、ね、今週ラジオで話すことね、面接の話しかねえぞと思って、どうしようかなってね、まあ、十分面接の話でね、長い時間使ってるから、まあ他にする必要もなかったんだけどさ、でもやっぱりなと思って、それ一つじゃと心もとないなと思ってさ、何かしなくちゃっていうことで、私ね、まあ待ち合わせが池袋だったからさ、池袋でいろいろ調べたところ、脱出ゲームって知ってるかな？でこれが池袋でできるっていうのを見つけて、じゃあ脱出ゲームねちょっと行ってみないって言って、でちょっと行くことになったんだけど、で脱出ゲームってまあそもそも何よって話なんだけど、最近だとまあ結構昔からね話題になってるけど、最近だとエヴァンゲリオンの脱出ゲームがねどこぞでやってたりとかさしてさ、なんか行きたいなーとか思ってたんだけど、普通のそういう脱出ゲームっていうのはなんか参加人数が、まあ、1人から4人とかそんなんでさ、で1人で行くと他の知らない人と組んで、でなんか謎解きをしたりとかねあるらしくてさ、そんな無理じゃん、 だからエヴァンゲリオンの脱出ゲームっていうのはね、これ結局いかなかったんだけど、で、じゃあそもそものちょっと話、パンフレットもらってきたからね、そこに書いてあること、ちょっと読みますけども、リアル密室脱出ゲームとは、ゲームのストーリー設定の中、あなたたちは突然ある部屋に閉じ込められる。部屋には様々なアイテム、暗号、パズルが隠されているようだ。ゲームストーリーに沿って暗号を解き、鍵を開き、箱を開け、制限時間内に最後の鍵、あるいは暗号を手に入れることができれば、あなたたちは脱出に成功するっていうね。そんなことで、まあお部屋がありまして、そこに閉じ込められまして、ヒントがいっぱい部屋にあるから、そういうのを見つけて、で暗号を解析して、で鍵とかをゲットして、まあ、部屋から出ると、まあ、そんなのが脱出ゲームっていわゆるねやつなんだけど、でこれを池袋でできるっていうことでね、今回行ったのが絶対空間リアル密室脱出ゲームっていうねところなのかな。まあ池袋の南池袋の方にねちょっとありまして、でじゃあこれ行こうよって話になってさ、んで一応予約をしないとね入れないっぽいの、ホームページ見ると。でこれ前日予約とかもできるのかなとか思ったら、前日予約とかも普通にできて、だから金曜日予約して土曜日行けたから、あいいねと思って、でそんなんで、でこちらまずちょっとお値段の方なんですけども、どのぐらいこういうねゲームに参加するとお金かかるのってあると思うんだけど、こちらお値段結構高いんです。平日と土日と、あと時間帯とかにもよって変わるんだけど、一番安い時間帯で、平日10時から17時で2000円一人ね。で他の時間帯と他の曜日だ、まあ土日祝日だったりとか、あと平日の、まあ、夜とかだと、一人2500円っていうことで、いやもうなんかボロ儲けだなっていうね感じは覚えるんですけども、でこれはまあやるその部屋がまあいくつかあるんだけど、部屋によってその制限時間が違ったりとかするのね。でまあ制限時間過ぎて謎が解けなくて部屋から出れませんという時は延長することができる。延長は10分間1人400円とかね。まあそんなんで、まあいろんなちょっと料金形態があるんだけども、まあまあ結構ねいいお値段取るんだなと思ってさ。でそんなんで、でまあホームページ見るとまあいろいろ書いてあるので、もしよかったら池袋脱出ゲームとかでね、まあ、検索するといろいろ見れるんだけど、多分パソコンでホームページ見ると結構見にくい、汚いかなって思う。でスマホで見ると結構綺麗に見れるかなと思うんでね、もしスマホで見れるんだったらそっちで見た方がいいかなと思うんだけど、でこのお部屋なんだけども、いくつかそのなんていうのか、そのゲームの内容があってさ、それで部屋が違うらしいんだけども、で難易度ってのがあるんだよ部屋によって。で難易度は1から5まであるので、5はやっぱりかなり難しいらしいので、もやっぱり俺ちゃんねひらめき型じゃない、なのでいけんだろうとかちょっと思ったんだけど、でも初めての脱出ゲームだしなと思って、だから星1とか2とかはねダセーなーってね思ったし、あっけなかったらねなんかちょっと興ざめしちゃうなと思って、で5は難しすぎるかなと思って、3か4かなとは思ったんだけど、でも3じゃ普通だよなと思ってね、じゃあ4でと思って、で今回私行ったのが結構できたばっかりのお部屋で、地球守備隊っていうねテーマの部屋ね、脱出ゲームちょっとやってきまして、いやーこれもねなかなか初めての経験だからね、まあ全然勝手がわからないところもあったけども、でまあ、当日ねそこのまあ、お店のあるビルまで行ったら、少し雑居ビルっぽいんだよね、こんなところでやってんだと思って、なんかしょっぱそうだなと思ってね入って、なんかねえしょっぱい部屋に通されてみる、何これ本当に脱出ゲームなのみたいなさ、そうなっちゃうかなと思ったんだけど、まあ結構しっかりしてねる感じだった結果はね。でまあ受付行ってさ、 で、そしたら、じゃあね、まずはメモと、ね、メモ帳とペン。あとは、途中わからないことがあったら、一回だけ使えるヒントが出せますと。で、ヒントを出すためのなんかヒントボタンみたいなのがあるから、これを押すと、なんかそのフロントに繋がるのかな。それでフロントの人がヒントを教えてくれるみたいな。そんなのを渡されて、じゃあね、こちらの部屋でね、始めてくださいですね。制限時間40分ですって言われて。あ、わかりました。で、中入るの。したら中は、ちょっと薄暗くて、なんかブラックライトみたいなね。で、部屋がね、すごい照らされてるわけ。で、ネタバレはね、こちらはできませんから、まあ雰囲気だけになっちゃうんだけども。で、そんな部屋に通されてさ、で、机があったりとか椅子があったりとか、なんかいろいろね、あるわけ。で、まあ密室なわけだよね。まあ入り口はですって扉あったけど、まあそっからは出られないから、他のね、なんかいろんなヒントを探して、で、まあいろんなの見つけて、で、ちょうどその、入った先のところの扉に、なんかボタンが書いた、ボタンがあんのよ。で、このボタンを、なんか、ピッピッピッピッって、何桁か分かんないけどね、押して、で、それで、ね、なんか、シャープボタンを押すと、合ってれば、ね、開きます、みたいな書いてあって。そっか、この番号を、どっかから導き出さないといけないんだな、って思ってさ、部屋にあるものいろいろ探してさ、あ、これなんじゃねえか、これなんじゃねえか、ってね、いろんなヒントをね、見つけて。で、そんなんで、まあ頑張ってさ、で、まあ段階踏むんだよね、やっぱりね。そう、直接そのね、暗号が分かるわけじゃないからさ、番号分かるわけじゃないから、そこに行き着くまでにもう何個も何個もね、いろんなね、問題をクリアしてって、で、鍵だったりとかさ、でね、そうゲットして、いろいろやって、他のところで数字入力したりとか、ね、いろいろなんかめちゃくちゃやって、で、頑張ったんだけど、で、途中俺もファインプレイとかすごいしてさ、絶対こんなのひらめかねえだろっていう感じなんだけど、あ、私ひらめいちゃいましたって感じでさ、で、ね、友達もさ、お前天才かよみたいなね、そんな感じになってさ、で、そんな、ね、ところで、あともうちょっとで、その扉が開く番号わかんなーっていうところまで行ったの。結構大変だった。で、そうしたら、ね、コンコンコンってね、ノックされて、店員さんが入ってきてさ、ちょっとお時間終了2分前なんですけどって、ね、どうしますかって、いや、嘘だろうと思って、もうこの天才ひらめきボーイね、パルナイトがいるのに、ね、時間内脱出できないとかないでしょうと思って、でももう2分前なんですってね、どうされますかってね、言われて、すいません、じゃあ10分間延長でお願いしますって、で、わかりました、じゃあ10分延長しますねって、店員さんがね、部屋から出てったの。マジかよって話になってさ、でもまあまあ仕方ないなって、ね、じゃあちょっと謎解いていこうぜっつってね、あと10分しかねえしって思って、で、そしたらそのもう店員さん出てって直後に、その友人がちょっとひらめいて、もしかしたらこの組み合わせなんじゃないのって言って、あ、それだなっつって、で、もうね、残り2分ですって言われたんだけど、その後1分後ぐらいにそれもうひらめいたから、あ、もういけると思ってね、まあ、ちょっと時間は延長しちゃったけど、まあ、結果的にね、本当の本来の時間内でこれクリアできるぞと思ってテンション上がってさ、で、そのね、扉についている数字、ね、ピッピッピッピッピッと押して、シャープボタンを押したの。したらさ、その扉がね、カチャって開いて、おぉ、扉開いたわっつって。やったよっつって。ね、ちゃんと時間制限内で終わったじゃんっつって。で、扉開けてね、部屋の外出ると、もう一個部屋があんの。え？と思って。この、ね、脱出ゲーム、別に次の部屋があるとかないとかね、そこを開けたら出口ですとかって別に特に書いてないからさ。な、そんなんで、えぇ？と思って。時間内で終わったと思ったら、もう一個部屋あって、これからさらにその部屋の謎解かないといけないのと思って、いやー、もう無理だわーって思ってさ、で、まあそんなね、脱出ゲームね、結果ね、延長した10分じゃ、その隣の部屋はね、ちょっと謎解けなくて、 で、さらにじゃあ、ね、また時間が来ちゃって。で、店員さん来てさ、どうしてますかって、また延長しますかって言われて。いや、このまま延長しても、もうエンドレスだなと思って。そ、隣の部屋の謎が、完全行き詰まってたの。これ全然わかんねえな、つって。で、この後、ね、また追加で10分。で、また追加で10分とか。これエンドレスだなと思って。で、お互い相談して、いや、じゃあ、ちょっと諦めます、つってね。いや、さすがにちょっと心折れたんだよね。時間内で終わったと思って、扉が開いて、その隣、ね、扉を開けた向こう行ったらもう一個部屋があるなんてさ、いや、もう無理だわ、みたいなところだったんで、で、お店からね、出まして、ね、もう残念ながらリタイアっていう形だったんだけどさ、でもリタイアした後でちょっと思ったんだよね。延長は、最初は400円なんだけど、10分。その後の10分間は多分300円になっていくと思うの、延長が。なんかそういう料金システムっぽくて。なので、まあ、溶けるまでとは言わないけども、あと20分、30分延長しても、まあ、さらにプラス900円とかさ、そんなもんじゃない。したら、溶けるまで行ってもよかったんじゃないかなと思って。だって、また行くってなったらまた2500円かかるじゃない。ただ2500円またかけるんだったらね、ここで900円ぐらいプラスして払って、で、また次回違うね、部屋に行くとかっていうのもいいんじゃないかなと思ったんだけどさ。まあ、後の祭りだよね。それ店出た後で、あれ?と思って。改めて行くと高くね、逆にと思ったんだけどさ。まあ、しょうがねえなっていうところでね。まあ、逆にあそこにね、ずっといても、謎解けないで、ね、あれ?もう3時間経ってるみたいな。あるかもしんないから、いくらかかってるんだみたいな。まあ、そんなあるからね、ちょっとその辺はと思って。だから結局かかったお金としては、その、最初のね、ベースの費用が2500円。これに10分の延長で400円。で、合計2900円。っていうね、ちょっとお金がかかったので、まあ、少しお金はかかる遊びなんだけども、でも、まあ、非日常的なことだし、あと、部屋の中は結構しっかり作られてるところもあるから、面白いよね。まあ、場所がね、雑居ビルの一室だったりするから、そこが不安をね、煽られるだけどさ。まあ、俺以外にもね、他にも予約して来てるような女の子と、なんか集団があったりとかさ、してさ。でも、女の子たちもやっぱりね、この雑居ビルに入ってるの?みたいな。ね、そんな感じになってたから、みんな入る前は不安な感じしてるけど、入ると部屋自体はちゃんとね、作られていて、まあ面白かったなと思うんでね。まあ男二人で行くっていうのもまたあれだけど、まあ、デート。ね、女性とのデートっていうのでちょっと使うのも面白いかもね。で、少しひらめちゃった俺のかっこいいところを見せたいみたいなところとか。あとはもう一回行って、もう全部謎解いて脱出したことある部屋を指定してそこにデートに行くみたいなね。で、俺もここ初めてなんだよとか言って、で、女の子をね、なるべくちょっと主導権を握らせつつ謎解いてって、どうしてもここわかんないってなった時に、あ、私ひらめいちゃったんですけど、って言って、ね、謎を解いて、あ、天才だわ、ね、大手みたいな、なるのかなみたいなね。ところで、まあまあ、また行ってみるのも面白いかなと思ってるんだけど、まあ、池袋じゃなくても、新宿とかにもあるらしくて、新宿のところはちょっと面白そうなんだよね。いろいろ調べるとさ、スパイがさ、なんかそのすごいセキュリティがある部屋とかさ、潜り込むとさ、なんかレーザー光線みたいなのが部屋にさ、巡らされててさ、そこをさ、かいくぐってなんか進んでいくみたいなのあるじゃない。そんな部屋が新宿の脱出ゲームにはあるっぽいんだよなっていうのはね、情報であったので、もしかしたら次回脱出ゲームね、ちょっと挑戦するんであれば、新宿のお店もね、行ってみようかななんてね、そんなことを思いましたっていうね、話ですね。まあ、最近結構流行ってるからね、みんなも行ったことあるよなんていう人いるかもしんないけどね、まあ、この辺は、なかなかね、ひらめかないとね、進めないのもあるから、まあ今回2人で行ったけど、 まあ、やっぱ3人4人と行くとやっぱり進めるんじゃないかなとはねちょっと思った。2人だとやっぱりねひらめきがね2人分しかないからね、4人いたら4人分ひらめくからね。であとはねこっちでいろいろ調べてる間にお前らそっちで調べとけみたいな、できるから作業分担もできるしっていうのもあって、なので、まあ、もし行くんだったらね、あの4人3人4人で行くのがもしかしたらいいかもね。1人は結構きついと思うわ。まあ1人でもね、あの天才のまあリスナーの皆さん、ね、多いと思うんでね、まあ解けるかなと思うんだけどね、まあぜひぜひちょっと一回行ってみると面白いんじゃないかななんてね思いますね。じゃあお便りちょっといくつかねいただいてますから読んでいきたいと思います。ラジオネーム581番さん、とりあえず働くなや、わかったな、働くならホモになれ、働かないでホモにならないか、働いてホモになるかだ。それはそうと、私、今年33歳なんですが、ほうれい線が気になります。パルさんはほうれい線がないように見えますが、どうすればなくなりますか。パルさん、パルさん周りの同世代の友人たちはほうれい線はどうですか。やはりないやつはないですかっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。まずはじゃあホモの話からね。働くならホモになれ、働かないでね、働かないでホモにならないか、働いてホモになるかね、どちらかだみたいな。もうホモにならないよ、じゃあ働かないみたいな。いやいやいや、働きつつホモにもならないっていうね方向で、あの人生歩んでいきたいと思ってますんでね。もうホモとかもいいから、そこを拾わなくてね。んで、あの本題ですけども、今年33歳になりますが、ほうれい線が気になりますと。どうですかと。パルさんはね、ないように見えますし、あとパルさんの周りのね人たちはほうれい線どうですかって話なんだけど、私やっぱりほうれい線はないね、うん、と思います。で、周りの友達もほうれい線とかはあんまない人の方が多いかな、同年代。いや、ちなみにほうれい線なんですけども、あの今ほうれい線ね、皆さんご存知の体で話してますけども、あれですからね、あの口の横のね、鼻の脇から口の横を通っているあのシワね、あの笑うと出るシワ、あれほうれい線で、笑えばねそれはみんなほうれい線っていうか、その筋っての出ると思うんだけども、あのこれを別に笑わなくてもほうれい線がね、やっぱりちょっとちゃんとついちゃってるというか、ね、線になっちゃってるっていうのを多分気にされてるのかなと思うんですけども、まあ、年取るとねみんなシワをねどんどん掴んでくるから、でそこで一番ねそのほうれい線ってのはつきやすいかなと思うんだけど、なぜかつかない。まああんま笑わないからかなね、ずっと部屋にこもって一人でねこうやってネットしたりとかアニメ見たりだけだからさ、笑わないから線がつかないんじゃないかななんて思ったりするんだけど、あと作り笑いとかもできないし、ね、鏡向かってね、なんか笑顔の練習とかそういうのもできないからさ、だから逆にほうれい線がある人はあの日常よく笑えてるんじゃないかなって思うけどね。だからこそそこにねあの癖がついてね、ほうれい線ができるっていうのなのかななんて思うんだけど、ただねやっぱりほうれい線があるとちょっと年がねた風に見えちゃうっていう部分もまあそれはありますからね、まあ、気にされるってのはありますけども、そうだね、でもあんまいないのかな、周りで俺の年代も下も上もパッとでも気になるやつがいないってだけなのかな、自然なのかね、そもそもほうれい線がねついてないのか、うん、なんかその表情にもうちゃんと溶け込んでいるからほうれい線があっても気にならないのかわかんないけども、うん、あんまいないと思う本当に。あの7割8割は多分ほうれい線ないんじゃないかなって、真顔になって線がね入らないって感じだからなのかなと思うんでね、まあこれはどうにもなんないね。だ俺でも逆にほうれい線はないけども あの首のシワはあるのよ。あれも年取った風に見えんで、すごくね。首のシワはね、仕方なかったんだよね。多分若い頃も中学生ぐらいでそれついちゃって、あの私もともとって今もだけど、あのアトピーちゃんだからさ、アトピーちゃんでそこの皮膚がなんかいろいろ弱くなっちゃって、そこでちょっとね線がついちゃって、首線がねありますから。だからね、やっぱりそういうのいろいろありますけどね。まあそれも自分っていうことでね、あの受け止めつつ、ね、でもまあほうれい線ねないと結構若く見えるってのあるからね。だからやっぱちょっと気になっちゃうなってあると思うんで、こういう時はね、あのラジオネーム581番さんが、まあ、男性なのか女性なのかもちょっとわかりませんけども、まあおそらくねこのラジオ聞いてるの男性しかいないと思ってるんですけども、まあメンズ TBC とかさ、それメンズエステに行ってちょっとほうれい線ね、なんか少し薄くなりますよみたいな、そういうエステに行ってみるとかもねいいかもね。ちょっと一回そのお試しみたいなので、でそれでハマっちゃってね、なんか20万とか50万とかねお金払っちゃうとかねあるかもしんないけどね。で結局ほうれい線消えなかったんだけどみたいな、あるかもしんないから分かんないけどね。まあ気にしてももうねしょうがないんで、気にするならねメンズエステ、気にしないなら今まで以上に笑顔をね、たくさんで生きていったらねいいんじゃないかなと、ね、思いますよっていうことはね。あとはラジオネーム、ウホホモゲイさん何ウホホモゲイさんね、最近ツイッターで上げているホモドラの、ね、あのピラミッドのランキングイベントみたいなのは何なんですか、なんかいいことあるんですかっていうねお答えいただきました。ありがとうございます。せっかくこうやってねお便りいただいたから、じゃあここで解説をしていきたいと思うんですけどもね、最近ツイッターでよくあの画像を上げてるんだけど、ピラミッド型のなんか変なランキングみたいなの、ね、上げてるんだけど、これパズドラのちょっとイベントやっててさ、ね、ラジオネームウホホモゲイさんの、ね、お便りではあのホモドラって言われてるけどね、ホモドラじゃなくてねパズドラですけども、ね、全部ねホモに変えなくていいんだぞってね、そのうちだって普通にホモ内藤さんとか言われそうだから嫌だからね。で、そのパズドラのイベントが今やってて、新しくランキングダンジョンっていうのが始まったの。ここ3日間ぐらいかな、2日間3日間ぐらいで。でこのランキングダンジョンって何なのっていうと、一つダンジョンがありますと。でそれをクリアすると、まあ、クリアしたタイムだったりとか平均のコンボ数だったりとか、あとは最大の与えたダメージとか、この3つの要素で点数が出るの。でこの点数をもとに、上位何パーセントの人はこういうプレゼントがもらえますよとかね、そういうのがあって、で上位 10% だと一番いいなんかその商品がもらえて、で上位 20% だとまたこういう商品がもらえて、 30% だとこういうのがあったりとかして、どうしても私ね、このパズドラの中で上位 10% に入りたいなと思ってさ、でこのランキングダンジョンずっとやってたんだけど、なんとか、やってる人はね分かるかなと思うんで、ちょ点数言っておきますけども、ランキングダンジョンの点数、122,574点出まして、で、先ほどねラジオ始まる前見たら、パズドラのねそのランキングダンジョンをやっている全人口の中で私 6.7% のところに位置してましたから、ね、ちゃんと 10% 以内入りましたから、ね、上位 6.7% ということで、まあおそらくね問題なく一番いい商品がもらえるんじゃないかなと思いますからね。まあ皆さんもパズドラあれだけねまあやってる人が多いと言われているスマホのゲームですから、まあこのラジオでね聞いてる人なかなかやってる人少ないですけどもね、おかしいんだよなと思って、このラジオ聞いてる人パズドラもしないしアニメも見ないしっていうね、どういう人なんだみんなはっていうね、全然わからないんですけどもね。なのでね、まあパズドラやってる人はねちょっと参考になるかなと思うんで、ね、12万点ちゃんと超えましたからね、大変でしたけど あのベジットパでね頑張りまして、なんだかんでね、できましたっていう、そんな感じで。あとせっかくなんで、あのスマホのゲームの話をしたからね、あの他にもちょっとスマホのアプリとかちょっとゲームの話をちょっと合わせてしたいんだけど、先週ぐらいからかな、始めたスマホのゲームで、フェイトグランドオーダーっていうアプリが出まして、でこれはあのね、アニメとかゲームとかでも人気のフェイトっていうね、あの作品があるんだけども、これのそのスマホのゲームがちょっと出ましたってことで、多分アンドロイドは8月の上旬にリリースされて、でその1週間後ぐらいに、iOS でね、iPhone とかでできるゲームがリリースされたっていう感じなんだけども、これをちょっと今週は結構やっていて、今レベルがようやく46なりました、ね、これはすごいのかどうなのか分かりませんけども、まあちょっと一つ落ち着いたかなっていうレベルではあるかな。あのもちろん無課金でやってますからね、もしフェイトグランドオーダーねやってる人いたら、まあどうでしょう、私そんなにね続かないからね、まあ1週間後ぐらいにはやめてると思うんだけど、そしてフェイト自体がアニメも見てないしゲームもやってないからね、そのもともとやってる人はこのアプリのねフェイトグランドオーダーに関してはちゃんとしたシナリオがあるの、シナリオがあって、で途中で戦闘があったりとかして、でキャラクターレベルアップとかしたりとかして、でまたクリアしていくとシナリオが進んでって言って、でこのシナリオがかなり完成度高いというか、普通にゲームの続編みたいな感じでできるぐらい面白いらしいの。なんだけど俺やってないからさ、もうストーリー全部ねスキップしちゃうからね、普通に戦ってレベル上げてっていうね、それしか楽しんでないんでね、まあそのうちフェイトをねなんかゲームかアニメかなんかでね保管した時には、あの今までクリアしたやつのねシナリオをね、あの見返すことできるらしいから、その時にちょっと見返そうかなと、ね、そんな風に思っておりますよというところだね。であともう一個、スマホのアプリなんだけど、まあ言っとこうか、あの最近よく CM でさ、その音楽のアプリでアワって AWA のアワっていうさアプリ結構 CM してると思うんだけど、最近多いじゃない、その音楽のストリーミングサービスっていうのね、あの Apple Music とかもそうだし LINE Music とかね、でこのアワっていうのもそうだけど、でこの手のものってちょっとちゃんと使ったことなかったから、ちょっとやってみようかなと思ってアワ入れたので、これはあの有料のサービスなんだけども、最初3ヶ月間は無料で使えるんだって。で3ヶ月経った後はあの無料版が使えるとね、有料版じゃないとちゃんとしたのはサービスはね全部は使えないんだけど、3ヶ月経ったらあの無料版で一応継続はできるっていう、ね、ことで、まあ、どんだけちょっと機能制限されるかわかんないけどってのがあったんで、じゃあ3ヶ月経っても別にお金取られるわけじゃなければねと思って、で始めてみてさ、で、いろいろと見たので、前から言われてることとしては結構アニメの曲とかあとは最新の曲とか、ね、そういうのあんまりないよって話をちょっと聞いたことがあったんだけど、いや意外とあるなっていう印象、まあもちろんないのも結構あるんだけど、でもまあまあそこそこあるなっていうところで、で、まあ、アニメの主題歌だから声優さんの曲とかっていうのはあんまないのかもしれないけど、で調べて林原めぐみさんとかはなかったし、影山博信とかもなかったけども、青いエイルさんとかは普通にあったしね、あとはまあ昔から俺が聴いてるような曲とかね、そういうのもいっぱいあって、なんで、でそういう曲を調べてさ、ね、これはあるかなあれはあるかなって調べていくじゃない。でそのアーティストをお気に入りに入れることもできるし、例えばその人出してるアルバムね、アルバムをフェイバリットアルバムみたいでお気に入り入れることもできるし、さらにそこから先の曲ね、曲の一つの曲としてこの曲がお気に入りですって言って曲一曲単位でそのフェイバリット登録ができるということで、 なんか意外と時間を忘れて自分の好きなのを全部ピックアップしたくなっちゃうところがあるなと思って、あの意外とね、音楽アプリなのに変な中毒性があるなと思って、でこれでさ、あの自分のなんかお気に入りのリストみたいに作れたりするのね。でそれをその作ったリストを公開することもできたりするんだけど、いやー意外となんかそういうのを作って公開してみんなと共有したいとかね、あるのかなみたいなとか。であとはさね、そのアーティスト別でお気に入り入れられて、アルバム別で曲別いろいろできるけど、全部自分の好きなのをさ、そうやって作り上げるとすんじゃん、アプリの中で。でもし3ヶ月後これ無料会員のまんまだと、例えば登録できる曲の数っていうのは100件までですよとかね、でもそれこそね、30件までですよとかさ、10件までですよってなったら、今までこうやってちょっと時間かけて好きなのを全部ピックアップしてって、でもこれ完璧にもう俺の好きなやつだけになったなみたいな状況で、そういう制限かけられた時に、有料版安かったら手出しちゃうかもなっていうのはあるなとは思ったね。なのでまあなんかうまいね、商売をねちょっとやるんだなと思って、最初3ヶ月間無料って結構頑張ってるじゃない、このアワの運営としては。だけどその後を見越してね、あのこれをやってるんだなって思うと、3ヶ月間使い倒して自分仕様の音楽ストリーミングツールになってたら、いやーやめられないんじゃないかなーっていうのはあるんで、まあ、もしよかったらアワとか、あとさっきちょっと見たらね、あいつのアップルミュージック、これも3ヶ月間無料っぽかったから、まあ、その後のね自動更新が有料なのか無料なのか、まあ、ここも結構重要かなと思うけども、アワ結構そのユーザーインターフェースとかも良くて、面白いかなと思うんで、まあ、あんまりね、好みじゃない、ね、曲とかも多いかもしれないけども、ね、好みの曲はないかもしれないけども、一回ちょっとやってみると、ね、面白いかななんてね、ちょっと思いましたっていうお話ですね。それではお時間ね、ほどきましたからお別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーは、今日ね読めなかったお便りとかね、あとまだ話できていないちょっとお話なんかをね、ちょろちょろとしていこうかと思ってるんですけども、じゃあお便りからねちょっと読もうかな。ラジオネーム583番さん、面接オツです。やはりパルさんって具体性がありませんよね。パルさんは業界に対する憧れだけで応募してますよね。例えば小学生が将来何々になりたいと語るあの感じのままで、対抗馬の A さんはおそらく学生の時に憧れを抱き、憧れのままで終わらせないために将来の夢までに至る道筋を具体的に考え行動し築き上げてきたものがその企画書の山々、具体的な芯が通った話もそりゃ山のようにありますよ。一方パルさんは A さんがやったことをやらず夢に対する考えが小学生の夢レベルの憧れのままで止まっているかなと、自分のことのように衝撃を受けたので、あえてきつく書かせていただきましたっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。なるほどね。まあそれはあるよね。だって全くやったことのないことだからね。そしたらそりゃ手探りだから、言ってることは小学生がね、俺将来ねジャガイモになりたいみたいな、そんなレベルのね話じゃない。もう本当にだけども仕方ないんだよなっていうのはあるんだよね。結局だって違う業界に行って違う職種に行くってなったら、まあどうしてもこうなっちゃうところはあるよね。 自分の努力でどこまでできるのってあるけどさ、企画関係の仕事行きたいんだったらやっぱ企画書ね、趣味っていうかプライベートで作るとか、まあそういうことはもちろんね、やれることかなとは思うんだけど、まあそういうのなかったらね、今までの自分を持っていくしかなくて、あともう熱い思いしかなくてっていうね、ところがあるんで。だからね、で、一方ね、一緒に受けた A さんはさ、もともとやってきたことに関連することをね、に転職するって、結局はキャリアアップとしてね、面接を受けてるから、そりゃね、ありますよと。今までのね、過去が。だけど、俺のはね、全く関連性ないことに全部突っ込もうとしてるからね。まあ、しょうがないのかなっていうのは、まあ正直ありますねってところでさ。で、まあでも、そんなもんじゃない？人生、転機なんてやつはさ。だって、ねえ。まあ結果、ね、俺が転職できたらね、その辺は言えることかなと思うけど、ね、転職できてない今は、何を言ってもね、本当に負け犬の遠吠えになっちゃうんで、言っても仕方ないかなと思うけど、まあ、ね、受かった時に、ね、俺がなんて言えるかってところもあるけどね。でも、まあ、仕方ないよ。全く未経験のところにね、飛び込むっていうのは、どうしてもこうなっちゃうと思うんだよね。あ、でもアニメ関係だからさ、俺のやってるね、努力は、毎週アニメを30本以上見てますって。いや、ただのオタクじゃねえかって。ありますけども、ね、努力じゃねえだろってね。いや、頑張って毎日時間を削ってアニメ見てるんだよ。全く面白くもないやつもさ、ね、一応知識として入れてこうかなと思って。勉強ですよ。ね。っていう体でアニメを見るっていうことでね。ただ毎日ね、だらだらアニメ見てるんじゃないですよっていう風にね、受け取ってもらえたら、俺もね、嬉しいかなと思うんですけどもね。まあそんなね、ところで。でもまあまあ、こうやって面接することによって、ね、その一緒に面接した人が、あ、こういう人だったんだとかさ、こういう風にやってきたらよかったなとかさ、ね、そういうのもいろいろ学べるから、まあ面接することで、またね、夢と現実とのね、距離が分かったりとか、ね、どういうことしなくちゃいけないんだろうなっていうのを気づいたりとかするから、まあ、徐々にだよね。今走り出したところだからね。走り出すの遅え、みたいなね、ありますけど、ね、頑張っていきたいと思いますね。そんな感じ。あとは、ラジオネーム、あとラジオネームがね、こちらが、ドーチンさん。こんばんは、パルさん。本日は24時間テレビがやっていますが、それに対する感想、ヘイトなどあればどうぞ語ってください。来週楽しみにしていますっていうね、お答えが来ました。ありがとうございます。いやもう前提がヘイトっていうね、ことがね、ちょっと気になりますけども、今日は24時間テレビやっているということで、全く興味がなくて、さっきたまたまテレビつけたら、あ、24時間テレビやってんだっていうのを当日気づくみたいなところだし、なんか誰がマラソン走ってるかも知らないし、ね、なんかどうでもいいんだよなーと思って。中にはさ、面白い時間帯もあるじゃない？だけど、他は、なんか何の興味もないことばっかりやってるんだよなーと思って。だって毎年同じじゃない？ね。あれ、早速ヘイトなのかなってね。ところあるけど。ある程度は話変わるじゃない？題材とかさ、企画もさ。でも、なんか5年前、10年前見ても、なんとなく同じようなことやってんなっていうところだったりとか。あともうマラソンしても、なんか、マラソンすると走った人ってなんか、その後テレビ出なくなるよねって。それまでブレイクしてて、ねえ、グーグーグーグーグーグーグーみたいな、やってた人が、なんか走った瞬間からテレビから消えるみたいなさ、そんなん多いよねと思って。多分過去に、ね、何十年もやってるからさ、走ってきた人ピックアップすると、俺そこでなんかどんどんテレビ出なくなっちゃった人って、半数ぐらいはいるんじゃないかなって思うんだよね。だってそういうさ、 ね、抜擢されるっていうことはさ、一発屋じゃ終わらなそうな人を基本的に抜擢するわけじゃん、なんか。だけどっていうね。だけど消えてしまうっていうね。まあ、グーグーグーに関しては、もちろんね、一発屋になる可能性もあったけどさ、あの人でも下積み長かったしさ、年齢も年齢だし、このまま行くのかなーっていうのも、多少あったけどね。やっぱり、ね、この、24時間テレビのマラソンの魔物にね、食われてしまったのかなーって。でもまあ他にもあの人ちょっと問題ありましたけどもね。まあそんな感じかなぐらいしか特に、感想はございませんっていうね、ところかな。昔ね、高校の頃、24時間テレビね、同じ部活の女の子を誘ってね、行こうかと思ったんだけどね、結局行けなかったっていうね、ちょっと苦い思い出もね、ちょっと今思い出してしまいましたっていうね、そんなこともね、ちょっと喋ってね、起きたいと、ちょっと思いましたって。ところだね。じゃああとね、他今週喋りたかったことなんだけども、そうだね、先週伊集院さんのラジオでちょっと話が出たので一つなんだけども、漫画で僕だけがいない街っていう漫画があって、これ伊集院さんがね、まあ、たまたまちょっと読んでみたら面白かったみたいな言ってたから、じゃあちょっと読んでみようかなと思って、今5巻まで出てるんだけど、早速その5巻ね、全部ちょっとツタヤでレンタルしてきてね、読んだんだけど、まあ面白かったなと思って、まあ絵も綺麗っていうか、絵も全然受け付ける絵だし、で話もね、まあタイムリープ系なのかな、まあそんな感じのお話なんだけども、でもうまくできてるなと思って、そんなになんか2番煎じ3番煎じな感じもしないし、で今5巻まで出てますけど、まあ、6巻は見たいなと思ってる。やっぱりその2点3点してね、話進んでいくけど、で5巻でえっつって6巻をお楽しみにって言われたら、いや6巻待つよねっていうのはあるけど、まあね、本買い揃えておこうかなとまでは思わないけども、新刊出たらね、ちょっと楽しみだなとは思えるぐらいの、ちょっと作品だったので、ちょっと、まあ、近いうち漫画喫茶行こうかななんて思ってる人は、ね、ちょっと関数もね、少ないからまだね、僕だけがいない街、ぜひちょっとチェックしてみるのもよろしいんじゃないかなと、ちょっと思いましたって話だね。あと今週なんですけども、先日、パチスロ行ってちょっと勝ちましたって話したんだけど、パチスロのそのね、台が魔法少女リリカルナノハの台を売って勝ったから、あ、これは俺ナノハのアニメね、ちゃんと見たことなかったから見なくちゃダメだなと思って、今週全13話ね、全部見まして、いやー無職だからできる技ですけどもね。でも言っても13話っつっても1話あたり、まあ、25分ぐらいじゃない ?CM 省いてればさ。だからオープニング見て、で、普通の本編見て、エンディング見ても、まあ、25分ぐらいで済むから、それ13話つったら、まあ、言っても6時間ぐらいで見終わっちゃうからね。まあ、1日2時間見れば、普通に13話見れちゃうという感じだから、まあ、言うほどじゃないんだけどさ。で、結構面白かったなと思って。名前がさ、魔法少女リリカルナノハっていうからさ、なんかキャピカピしてるさ、幼女が喜ぶような感じなのかなって、ね、思っちゃう人もいると思うんだけど、まあ、暗かったな。ちょっと暗い、なんか暗かったなと思う。だから魔法少女が苦悩しながらいろいろね、やってくところはあるんだけど。で、これ、先日流行りました。マドカマギカってあったでしょ。あれの監督なんだよね。が、11年前に作った魔法少女もののアニメということで。ね、辛坊監督。11年前の作品なんだ、ナノハは、と思って。まあ、そんなこと思いながらね。でも、作画とかも良かったし、全体的にクオリティ高いし、話も、結構ご都合主義なんだけど、ご都合主義なのに、特になんかその矛盾はなくて、 って話も別に破綻してないし、うまくできてんなーっていうのはあったからね、結構楽しいかななんて思うので、まあ続編とかいっぱいあるからね、まあ時間があれば見てもいいかなと思うんだけど、まあまあ、あの菜の葉のね、ちょっとそういうベースに関してはね、これで学べたかなと思うからね、まあ、当分はいいかなと思ってるんだけど、なんか懐かしいアニメ見たいななんていう人いたらね、あの一回魔法少女リリカルなのは、ね、勉強のために見ておくのもねいいかなと思いましたってところかな、ね、勉強のためにアニメ見るってなんだよって話だよね、娯楽を勉強ってみたいなあるけど、まあ今までのねアニメねあるじゃない、でそこで代表的なものって結構あるじゃない、この年はこれが代表的とかね、そういうのが挙げるとやっぱり菜の葉って代表として上がる作品なんだよねって思うので、でもかといってね、代表でだからって見たら面白くなかったとかっていうのもね多々あるかと思うんだけど、まあ菜の葉は普通に面白いかなと思うのでね、あのもしよかったらチェックしてみるのもっていうね感じですかね。あとは、他に今週話したかったことなんだけど、これざっと喋る、あのどうでもいい話なんで、あのさ、たま結構昔かな話した話でジャネーの法則って話を昔したんだけど、覚えてる人いるかな？ジャネーの法則検索するとウィキペディア出てくると思うんだけど、まあ、何なのっていうと、まあ年取るとさ、なんか時間経つの早えなみたいな、毎日みたいな、そんな感覚あるじゃない、あれを一応ジャネーの法則って言うんだけど、あの子供の頃は一日がすげえ長く感じたけど、大人になるとね一日が超早えとか、子供の頃のね例えば小学校1年生から6年生の間は超長いけど、大人になってからの6年間とかもうあっという間すぎてずっと、ね、震えが来るんだけどみたいなあると思うんだけど、まあこれはその体感時間のね法則があって、でそれジャネーの法則って言うんだけどさ、まあ簡単に言うと1歳の子がね感じる1年っていうのは、結局今まで生きてきた1年じゃん、生涯が1年だから、それ感じる1年っていうのはもう一生に感じるわけじゃない、だから1分の1だよね、だまあちょっと1歳だと分かりづらいか、10歳にしようか、10歳の子が感じる1年っていうのはね、今まで10年生きてきた中の1年だから10分の1だけど、30歳の人が感じる1年っていうのは30分の1っていうのが1年なわけだよね。なのでまあそういう考え方で、そりゃ経験したきたね年数と、あとはねそこに対する時間っていうので、一応そういう比率で考えるとまあそうなるよねっていう話なんだけどさ、まあちょっと検索するとねもっとわかりやすい表現あると思うんだけども、でこれってその生きてきた年数とかだけなのかなってちょっと思うことがあって、俺思うのは成長期っていうのも絡んでんじゃないかなと思って、だから大人になると時間が経つの早いなって思うけど、それってどのタイミングって思うと、やっぱり学生終わったあたりとかから急に時間経つの早く感じるようになったなって思うの。っていうことは、あの成長期絡んでるよねってちょっと思うんだよね。やっぱり成長期で成長してる間は、まあ時間が長く感じて、成長が止まった瞬間から時間がちょっと早く感じるじゃないかなと思って、ジャネーの法則と成長期の関係性をちょっと調べたんだけど、そういう記述の記事ってのは全然見つからなくて、なんだろうと、もし知ってる人いたら教えてほしいんだけど、そのだまあ、ジャネーの法則と絡めてね、成長期に関してのなんか話知ってる人いたらぜひちょっと教えてもらいたいなとね、そんな話ね、ちょっと不思議なんだよなと思ってね。であと他のお話としては、あのね、私まあ、ちょっと前にも話しましたけど、ラジオね ネットラジオのちょっと新番組をちょっと作る話になっていて、これはパル内藤じゃなくて本名でね、ちょっとやっていくやつなんだけどさ、このね、新番組の企画が全く考えつかなくて、どんな番組したらいいんだろうとかね、ずーっと考えてんだけど、全くわかんなくて、やっぱりさ、こうやって好き勝手に話したりとかするわけじゃなくてさ、ちゃんと時間が決まってたりとか、ね、最初のトークがあってコーナー2個あったりとかさ、それで何分で収めるとかさ、で、これを毎週やっていくとかね、まあ、月に2回やっていくとかさ、いろいろあるわけなんだけど、そういうの考えるとさ、結構きっちりやんないとダメだなとかさ、ちゃんと続けられるやつじゃないとダメだなとかね。で、リスナー層をどんな人に伝えたいかなとか、いろいろ考えたんだけどさ、出てこなくて。でも、ふと思ったのはさ、で、いろいろ考えて、で、じゃあこれでいけるかなって。で、毎週、ね、なんか、ラジオやってさ、ちょっと楽しいのかなと思って。結局、自分が楽しく話せるから、ラジオをやりたいわけであってさ、自分が楽しく感じないことを喋ってもさ、全然良くないよなと思って。だから、なんか、ね、ちょっと難しく考えすぎてたかなと思ってさ、もう、やっぱり自分が楽しく、ね、毎週毎週ね、なんかそのラジオするのは苦痛になっちゃう感じになっちゃうなと思って、このままやったらね。なので、やっぱりちょっと根本ね、楽しいって感じる、ね、毎週ラジオやりたいなって思えるような、ね、そんな風にできればなっていうのが、まあちょっと改めて気づけたかなと思って、まあ今週中にでもね、ちょっとラジオの新しい番組ね、企画、ちょっと作って、ね、それに向けて、まあやっていきたいかななんてね、そんなところかな。じゃあそんな感じで今日話したかったこと大体 OK なので、あとちょっとお便りをね結構いただいてるからね読んでいきたいと思うんだけども、ラジオネーム585番さん、面接の話面白かったです。こう言っては申し訳ないのですが、リスナーとしては簡単に決まってしまっては面白くないので、今回決まらずにほっとしています。10回ぐらい面接で落とされてようやく決まるぐらいがラジオとしては盛り上がると思うので、めげずに頑張ってくださいっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。これはあるよね。やっぱ1回目受けて1回で、1回目受けて1回で受かるんだったらそれはそれで面白いと思うんだけど、いやそれだったら前に1回受けたやつだったらね、その書類審査通ってね、ネットでのなんか適性検査受けてみたいな、あれで受かってればあれは面白いと思うんだけどね、これだとねまだだよね。まあ言ったら面接までたどり着いてないけども、でそういうの前に1回あったから、まあ今回それ考えると2回目じゃない、まあ、もうこれで決まっちゃったらあんま面白くないからね。こっからまあでも心折れちゃうからな、何回もやってると5回ぐらい、計5回ぐらいの面接で終わるといいかな、ね、10回だとちょっとね、もう俺の心が折れちゃうのと、お金も足りないのでね、大変なので。あと、3回ぐらいで決まるといいかな。毎回毎回面接の話しても面白くないからさ。そこのリミットとして3回ぐらいかなと思うからね。まあその辺はね、うまいバランスでラジオ盛り上がるようにね。だからもし次で受かりそうになっちゃうかもしんないじゃん。やべえ、ラジオ的に次受かっちゃうとまずいみたいな。ね、マイナスのこと言いまくんなくちゃみたいな。そういうラジオ魂ね、あるかもしれませんからね。そんなのもご期待いただきたいと思います。あとは、ラジオネーム、586番さん。パルさん、582番さんのレス、もう一度読んでみてください。582番さん、さっきのパズドラの話のね、お便りいただいた方ですけども。582番さんは、本当にパズドラのことを知りたいんじゃなくて、そんなことをして何の意味があるのってことを言いたいんじゃないですかね。パズドラやったことないからわからないけど、 6% に入るにはそこそこの時間使ってますよね。そんなことするなら一緒に面接受けた人みたいに企画書考えましょうよって皮肉ですよっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。言われて気がつきましたけども普通に俺はさ、 心がさ、もう清らかな人間だからさ、言われたことそのまま受け止めちゃうわけね。全くそんな裏があるなんて思ってませんでしたけども、なるほどね、あるかもしれませんね。パズドラやってそんな 6% に入ってどうすんの、何の意味があるの、そんなことやってる場合じゃねえだろってね、話なんだけどさ、今週でも面接受けてさ、落ちてさ、ちょっとがっくりきてたところあるんで、少しね、別に受からなくても二次面接とか行って落ちるとかさ、だったらいいなと思ったけど、でもやっぱりね、そのスピード早くね、すぐ結果来たからさ、あーやっぱりダメだったなーって思って、次頑張ろうって思ったけど、ちょっとね、次の一歩がなかなか重くて、そんな時にね、パズドラ大先生がさ、ちょっと俺を使って心癒しなよって言うわけじゃん。ね、チャレンジダンジョン、なんだっけ、ランキングダンジョン。ランキングダンジョンっていうの作ったからさって、パル君、これちょっとやって少し休みなよって、ね。面接お疲れ様って、ね。これで気力充実してよって。そういう話じゃない。だから分かったよって。じゃあせっかくやるんだから、ね。無課金だけども、なるべく 10% 入るように頑張るよって。そこで 6.7% じゃない。逆に褒めてあげたい。ところだけど。もうだって面接とかさ、転職とかさ、四六時中やることじゃないじゃん。知らないけど。ね。だからダメなんだよって言うかもしんないけど。だって、そんな人いる？仕事しててもさ、なんでもさ、一日24時間、365日ずっと仕事のことだけとか、ないでしょ？だから普通に転職サイト求人が出る曜日はチェックもするし、応募もね、まあこの後するしね、で面接が決まったらそこの会社についても調べるしね、結構調べたよ俺は。だからね、普通に面接でも話せることはできたけどさ、あれ調べないとね、やっぱりさすがにね、あの会話にならないからね、あの一応それは調べることは、ね、してますけど、まあ当然なんだけどね。なのでそこでの息抜き、まあ息抜きの度は超えたかもしれないね、パズドラね。まあ 6. 点何パーセントで、まあちょっと息抜き超えてるようなって話はあるかもしれないけど、まあまあね、そんな感じなんで、そんなことして何の意味があるのって話だけど、まああるでしょ、その趣味ね、みんなにも趣味あるし、で趣味っていうのは、例えば今後ね、続けていったらお金を生み出すのかみたいな、そういうのじゃないと趣味って言えないよとかっていうのもあるかもしれないけど、それに関してはラジオじゃない俺はね、金生み出すかどうかもしれませんけども、でもラジオとは別で娯楽っていう部分で、それは何っていうと、やっぱアニメとかパズドラとかさ、そういうのあるじゃない。いいじゃない、無職でもちょっとは娯楽してもいいじゃない、パズドラしてもいいじゃない、ちょっとしたホモドラしたっていいじゃないっていうね、ところでね、じゃあいいんじゃないですかみたいで終わっちゃうけどね。まあちょっと控えめにしつつね、そんなことしてないで、もう少しね、転職に向けてね、活動する時間をもうちょっと作ってもいいんじゃないですかっていうね、ところだと思うのでね、そこそこにしておきたいと思っております。ありがとうございます。あとはラジオネームガオガイガーさん、パルさんこんばんは、僕も集団面接の後、面接した人たちと飯食いに行ったことあります。しかも女の子2人です。でもその女の1人は、他の大学の野球サークルでのマネージャー活動とカンボジアでのボランティア活動をアピっていて吐きそうでした。しかも行きたくもない、渋谷ヒカリエの無駄に高いクソおしゃれな店でのランチだったので吐きそうでした。そして僕はその企業からお祈りメールをもらい吐きましたって、ね、お便りできました。ありがとうございます。いやー、なかなか辛い面接だったね。もう終始辛かったってことだね。企業からはお祈りメールね。でもね、やっぱりその女の子二人とそうやって一緒に面接受けてさ、帰りに一緒にランチするとかさ、ねえ、やったじゃんって話だけどね。でも面接の時にその変なアピール、野球サークルでのマネージャー活動と カンボジアでのボランティア活動ね、それアピってて、もうその時点で一緒にランチ行くなよって話だけどね。俺も面接中それだって入っちゃうもんね、やっぱりね。まあそんなありますけど、いや俺はボランティア活動って全然悪いと思わないだけど、そうアピール必要がないんだよね。まあやってますとかだったらいいじゃん、別にね、あの休みの日どういうことしてますかとかさ、そう言われたら、ね、ボランティア活動とかちょっとまあ興味があってやってますぐらいので、それで掘り下げて来られたら言ってもいいと思うけど、まあでも大学生のね就職活動だったらそこはアピールポイントだからね、まあ言わざるを得ないんだろうけどさ、アピールするためにやってますっていうのはね、あんまかなと思っちゃうね。ちょっとゲロ吐きそうになっちゃうねって。でその後に渋谷ヒカリエでね、クソおしゃれな店でのランチはまあちょっと無駄にね吐いちゃうところはあるかもしれないけども、なかなか一人じゃいけないからさ、女の子と一緒じゃないといけないからね、まあいいんじゃない。少しそういう時にね、ガオガイガーさんも意識高い系のねトークしてればさ、じゃあちょっと面接終わったけど今度俺が面接してあげるからっすね、ホテル行こうか、できたかもしれないのにってね。まあそんなんしても入っちゃいますけどね。まあそんなところだね。でそう、俺さっきの面接でさ、まあちょっとね聞かれたらよかったなって思うところがあったんだけど、結局聞かれなかったんだけど、仕事辞めてからそのね7ヶ月8ヶ月間ね今までありましたけど、その間何してたんですかっていう質問がなかったんで、今回それ聞かれたらね、やっぱ3ヶ月間は自分探ししてましたって言うんだけどさ、でもその後の3ヶ月間ぐらいはラジオスクール行ってましたって話をしようと思ってたの。だからそれが全くなかったから、ラジオスクールの話もしてないし、事務所に所属していることも言ってないしね、まあ事務所に所属してるのは結局なんか言わないで終わりそうな気がするけど、ただねそういうラジオスクール行ってましたとかいう話はこっちの業界だとまあわかんない、プラスになるかマイナスになるかわかんないけど、他の人がみんなできる人でさ、俺結構めちゃくちゃな人生歩んでるからさ、そうしたらさらにめちゃくちゃなよね、上乗せできるわけじゃない。だからねちょっと変わった人が欲しいなってなった時にはねえ、いいかななんて思ったんだけど、あんまり聞かれなかったから、今後ももし面接ねもう一個ぐらい受けた時に、じゃあこのね半年間とか何してたんですかっていう質問なかったらね、やっぱり自己アピールの方に入れなくちゃいけないんだろうなとかってあるからね。まあその辺はちょっと面接をいくつか受けてね考えていきたいなとね、そんなこともね今回の面接で気づきましたっていうところですね。じゃああとお便りが結構もらってるんだけど、どうしようかな、読んじゃおうかな、読めるだけ読んじゃおうかな。ラジオネーム574番さん、今週の伊集院光のラジオでロリータ族のラジオについて話してましたよね。パルさんはロリータ族のラジオ聞きましたか？ポッドキャストであったから聞いてみたんですが、これが見事にパルさんの言う下ネタをパルさんの嫌う下ネタを話す女でしたよ。個人的にはこういう下ネタ話す女がいると勃起するので大好きですっていうね、お便りきました、ありがとうございます。私ね前にまあ女性の話す下ネタにねちょっと嫌悪感を感じるって話をね、まあ、がっつりして、でまあその後ねまあ皆さんからの指摘でね、そんな女性周りにいるんですかって言われて、あれ いろいろ考えたけど、いや周りいねえなみたいなね、なんか妄想で作り上げたねその俺の嫌いな女性像に対してずっと文句を言っていたっていうね、そんな怖い事件がありましたけどもね。でもでこのその伊集院さんがねそのラジオで言ってたんだけど、ロリータ族っていうお笑い芸人の女の子がいて、この子がラジオをね最近ちょっと1ヶ月限定で始めたので、それを、まあ、ポッドキャストでもね配信してて、ラジオ日本かなのポッドキャストなんだけど、でこれがポッドキャストあるからっていうことでね今ちょっとお便りいただいたんだけども、俺もね聞いてみたの。そしたらやっぱりただただ下ネタ、まあその芸風が過去に付き合った ね、恋人が全員、お笑い芸人なんだって。まあ、たまにはね、ちょっと一般人の人もいるらしいんだけど、まあ、ほぼね、お笑い芸人だっていうことで、で、そのお笑い芸人との、そういう恋愛の話、あとエロい話、ね、そんなんをずっと話してるっていう感じなんだよね。まあ、で、やっぱり、それですごい感じたのは、その話すること自体は別に面白く話したりもしてるし、平気だったの。だ女の話す下ネタって、ね、ギャグの要素としてエッセンスで下ネタじゃなくてさ、ね、下ネタはただ、ね、下の話をしてるだけっての多いから面白くないなと思うんだけど、この子はちゃんと、ネタ、ね、面白くするために下ネタを入れてるっていう感じだから、話自体は面白いの。そんなに違和感はない。だけど、やっぱり違和感あるところは、モテると。ね。私はモテますと。ね。いろんな人と付き合ってきましたと。私はモテますと。違うんじゃないかなと思って。ね。また緩そうだから、いっぱい付き合ったんじゃないかなと思って。そんなちょっと思ったりとかしてさ、そこ違和感感じたね。なんか、いろんな人と付き合って、ね、いろんなセックスして、私モテるんです。いやみたいな。ね。いろいろあるけど。そもそもモテるって何よっていうこともね、このラジオ聞いてね、考えましたけど。やっぱり、例えば坊主にしてって、で、服装とかももういいよ。布をね、まとってるぐらいでいいよ。そういう感じにしてても、モテる人。っていうのが、俺の中で、モテる人なんだよね。だからなんかメスのフェロモンプンプンさせて、それでモテてますっていうのって、なんか、俺の中ではね、モテるとは言えなくて。その辺ね、なんか、あるんだろうなと思って、俺の深層心理でね。まあ、そんなことも考えましたっていうことで、ポッドキャストで、ロリータ族って検索すると、出てくるので。で、これ注意は、ロリータの、カタカナなんだけども、伸ばし棒じゃないです。ロリー、イは、ちっちゃいで、た、ね、ロリータで、族は普通の、暴走族の族で、ね、お願いできればと思うんでね。まあ、そんな感じなんでね、もしよかったら、そんな女性も存在するんですよっていうことで、で、その違和感のところをね、感じてもらって、ね、やりまんなんですけど、ね、私、モテるんですみたいな。ね、そんなのがすごい違和感ありましたっていうね、ところですね。じゃあ、あと、それにちなんだお話結構いただいてるんだよね。俺が女性の下ネタどうかなみたいな話をしたことはね、いくつかお便りいただいてるので読んでいきたいと思います。ちょっとね、長くなってるな。でもこの系の話読んだら終わりにしようか。ラジオネーム569番さん。パルさん、こんばんは。ラジオに芸能活動、そして就活、お疲れ様です。さて、先週の女性解体新書では、女性の下ネタについて熱く語っておられ、放送の最後に、見えない敵と戦っている、テレビが悪いかもしれない、とおっしゃられておりましたが、いますよ、現実に。万事に値する、クソビッチなクソ女どもは。私が学生の頃、当時23歳の奥手な童貞青年だった私に、声をかけてきた女性がおりまして、ひょんなことからメールのやり取りが始まったのですが、ある時、元彼と AV 見ながらやったけど燃えなかったわを皮切りに、息が続くまで耐久でディープキスしたのだの、告知なしに口に出されちゃったてへだの、ムラムラしたから友人の男に頼んでやらせてもらった、そして挙句の果てに腰が痛かったからマフラーを腰に引いて正常位でやったら、元彼が行った時ぶっかけてきたものがマフラーにかかって洗うのが大変だったなど、聞いてもいないのにビッチ自慢を自分から話す。断言しますが、こんなろくでもないクソ女どもはテレビの中だけでなく現実に確かに存在します。後半、お聞き苦しい点多々あったことを、謝罪します。 ネタ提供およびトラウマ供養の意味で、パルさんに読んでほしかったので書かせてもらいました。最後に、やい聞いてるか、俺をもてあそんだビッチてめえだよ。気軽なボディタッチや家に飯まで作りに来て散々勘違いさせた挙句、告白したら、へえ、いつから好きだったのって抜かしやがって、聞いてもないビッチ自慢を散々聞かされて、俺がどれだけ辛かったか分かってねえんだろうな。てめえみたいなビッチはゴブリンやオークの奴隷になって一生アヘアヘ言ってろって、ね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあ今頃このビッチはね、ゴブリンとオークのね奴隷になっているとは思うんですけども、まあいるんだね。ただいやいるよ。ラジオネーム569番さんの周りには実際にね、そういう下ネタをね言ってくる自分の彼氏との性体験の話を赤裸々に喋ってくるね、そういう女性がいるね、これは事実だから、ラジオネーム569番さんが俺がこの間言ってたようなね、いや女性の下ネタってなんかあんま好きじゃないんだよなっていうのはいいのよ、正当性があるよ。だぜひ言ってってほしい。ただ私は周りにいないんだよね。そうだ、その友人の周りにはいるかもしれないよ。だけど俺の周りにいないんだよね、そういう女性が。だから俺が言うのはやっぱり筋違いなんだよね。だからもしかしたらいるかもしれないけどね、まあ、いるかもしれないというかいるんだけどさ、でも言えないんだよ。だっていないんだもん周りに俺の。だそれだけに辛いんだけど、でもね、まあでもこんな人いるんだね。だからやっぱり自慢したくなっちゃうのかな。自分がこういう、こんなこともやってるんだ、あんなこともやってるんだ、つってね。で、しかも相手がちょっと純情そうなね、うぶな男の子だからさ、そいつに向けて、多分気があるのも知ってると思うんだよね。気があるのも知ってるからこそ、なんかちょっと、ねえ、からかってやろうみたいなところで言って。で、からかいつつ、お前も私のエロい話聞けて、なんか嬉しいんだろうみたいな感じでしょ？もうクズだなぁ、みたいなね。ところありますけどね。嫌ですね、本当にね。そんな人がいたら、ね。いやぁ、本当に、ね。ゴブリンや多くの餌食になっていることをね、本当に、願って、ね。いやぁ、いるのかなぁ、本当にね。俺の周りで、ちょっと早く出てこないかな、逆に。だって、俺の周りにそんな変なやつが出てきたら、ようやく俺が本当に叩けるわけじゃない。ね。早く、俺の周りにね、クソみたいな女出てこないかなと、ね、思っております。あと、ラジオネーム、ラジオネーム、かすかさん。女性叩きや、韓国人叩きっていうのは、劣等感の裏返しですからね。どちらも、性別や人種っていう、絶対に覆らないカテゴリーで、集団を、囲って自分より格下に見ることで安心感を得るというものです。一部の底辺のカスがクソな行動を取った、だからそのカテゴリーの全員が同じレベルのカスだなんて冷静に考えればありえない話なんですが、絶対的に下に見れるカテゴリーってのは居心地がいいし、性別や人種特有の風習というものも確かにあるので、それらと混合して信じてしまうんですよね。何より〇〇よりマシという考えは自分の価値をその〇〇と同じレベルまで下げるのを容認しているだけです。僕も以前は女叩きや韓国叩きをしていましたが、このことに気がついてからはすっぱりやめました。今ではなんであんな非現実的な虚像を信じていたのか不思議でなりません。パルさんも女全体に当てはまる女性に当てはまる、習性や行動と一部の個人の行動を分けて考えたらどうでしょうか。その上で気に入らない女性がいたら、その女性個人を称えたらいいと思いますっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。これもあるね。その例えばね、女性の話だったら、女性、ね、この人がこういうね、下ネタを言った。だからね、女性の大半の人はこういう下ネタを言うみたいな。ね、そういう図式が出来上がっちゃってるのかなっていうのもあるかもしれないけど、ただ俺が脳内で作り出してたのは、 多分周りの人から聞いた話だったりとか、にちゃんのまとめとかで見た話とか、そういうのがいろんなところから入ってきた情報があって、それで多分作り上げた偶像なんだよね。だからなーって思うんだけどね。でも結局ね、その周りの声、そして作り上げたものは大きくねあるんだけども、でも現実にはね、俺の隣にはそんな人はいないっていうね。だからまあ気をつけるべきだなと思うし、でじゃあ今後そういう人に会ったとしてね、ね、もしそういう変なやつがいたら叩くよってさっき言ったけど、でも叩くのはその人なんだよね。そのそういう女性がいたね、やっといたぞ、叩けるぞってなっても、だからといって女性全員じゃないんだよね。今まで会ってきた女性いっぱいいるとして、その中の一人なんだよね。だから叩けるのはこの女性個人に対してだけなんだよね。個人レベルでっていうところなんでね、それもちょっと気をつけてね。あのたまたまそういう女性と知り合ったからってね、ようやくね今日叩けますみたいなね、もう今日は女性解体新書スペシャルですとかねなるところでしたけどもね、ちゃんとね考えて、だこういう女性がねいたけど、でも女性全体で言える話でもなくてね、あのこの人個人的なところもあるんだろうなみたいな、でそういうところに落ち着いちゃうのかなとは思うんだけどね。まあまあ一応あのこの辺は気をつけた方がいいなっていうところではありますよねって話だね。あとはお便りいただいてます。ラジオネームカニクリームコロッケさん。最近パルさんのラジオを聞き始めた新参者です。いきなりですがラジオを聞いていると全てに対して焦りなどが感じないんですが、今現在の状況について不満がないように見えます。あとパルさんの風俗やエロい話もっと聞きたいです。これからもラジオや就活頑張ってください、応援してますっていうね、お答えてきました。ありがとうございます。まあ近々手こき風俗はね行こうかと思ってますんで、まあその話前1回したからね、2回目してもあんま面白くないかなと思うんでね、なんか別オプション、でもお金ないだろってね話なんだけど、うん、いいじゃない、家でパンの耳食ってさ、で3日間ぐらい過ごしてさ、でたまったお金握りしめてさ、ね、3000円握りしめて手こき風俗行きゃいいんでしょ、全然行けますよってね、1週間で2回行くことも可能みたいなね、その代わりもう毎食パンの耳、ね、でも2回抜けるってどうなんでしょうかってねところありますけどね。であと内容の方でいただいていたのが、なんかラジオを聞いているとね、すべてに対して焦りなど感じずね、今の現状をね、なんか特に不満がないように見えますっていうねお話なんだけど、いやないのよ結局。多分未来に対しての不安はあるよ、仕事はしてないからっていうのと、あとは彼女がいないし結婚もしてないし子供もいないしっていうので、そういうところはあるけど、今現状一人暮らししてて個人で生きていく中で、悪くないんだよね。好きなんだよね多分こういう生活が。だし結局自分の幸せってどうなったら幸せかなとかって考えると、結構叶ってるんだよね現状で。普通に好きなもん食べて、で友達とね、会って酒飲んだりとかして、でアニメ見て、でスマホのゲームして、でネットして、で週に1回ラジオやって、で、ね、新しくラジオパーソナリティとしてね芸能活動を始まってねえんだよな、始まることもないと思うんだけどさ、まあ事務所には登録して、でまた新しく、ね、ネットラジオ番組作ろうとしていて、まあまあ悪くないよねって。これでお金がね毎月最低限でも入ってきてれば生活はできちゃうじゃない。まあ今入ってないけどね。そしたらもしお金が入ってくる状況で今のね内容だったら、まあそれなりに悪くない人生じゃあ人生なんだよね。ちゃんと自己表現こうやってできてるわけじゃない、俺っていう存在が生まれてきてさ、で それをなんか世に発信することはできてるわけじゃない。誰が聞いてるかも知らないけどさ。だからそう考えると、まあまあ、そんなにっていうね、ところがあって。いや、逆に焦れよって話なんだけどね。働けよって話なんだけどさ。もちろんそれでね、プラス、自分の興味のあることに関係したお仕事ができれば、さらにいい人生だなって思うから。まあそんな感じ。ね。なんか、ね、どうなんでしょうかね。今の話して、俺大丈夫かなってちょっと思ったけどね。まあまあ、そんなね、もう気持ちになる時もね、ありますねってところだね。あとは、ラジオネーム568番さん。パルさんも芸能人ですね。仕事が決まったらいいですね。まずは、外中継とかでレギュラー持って、毒まむし三太夫さんみたいになれるといいですねっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。あ、もうピンポイントでね、この人になれたらいいですねみたいな。ところが毒まむしっていうね、毒まむしさんありがとうございます。まあ、ないでしょ。ないと思ってるんだよね。本当にね。実力がさ、ないじゃん。この、経験はあるじゃん、ラジオ。ね。まあ、ラジオつっても、まあ、お遊びですけども、6年半やってきててさ。これはあるけど、じゃあ実際に、ちゃんと人と関わって、番組作って、それをちゃんとした時間の枠でやって、で、好きなことだけ喋るんじゃなくて、ある程度テーマに沿ったことを毎週やっていく。できるかなって思うと、できないよねって思うんだよね。だから全然実力が伴ってないから、そういう事務所に入ったはいいけど、結局じゃあ活動できるのって言うと、何の活動もできる気がしないっていうね、ところがあるのでね、まあ、今後どうなるのかって話なんだけども、まあ、まずは、新しいね、ネットラジオの番組、まあ、これをちょっと立ち上げて、で、それをね、毎週だか、ね、各週だか、やっていくと。ね、そこから頑張っていきたいと思いますんでね。まあ、ちょっと本名だからね、みんなにちょっと教えられないかなって思ってるんですけど、まあ、どんな話したよとかね、こんなね、感じでラジオをやったよとかね、そんな話はできるかなと思うからね、その辺はお伝えしたいと思うのでね、お楽しみにお待ちいただければと思います。じゃあ、あとは、そうだね。ちょっとさっきの、ジャネーの法則の感じのお話、お便りいただいたんだけど、どうしようかな。長い、あ、じゃあ読むだけ読んじゃおう。ね。読むだけ読んで今日終わりにしましょうね。みんなもジャネーの法則ね、なんだなんだって一週間ね、検索してね、あ、気づいたら一週間経ってたってなったら困っちゃうから。読むだけ読んで、特に感想とかはないけども、まずは読ませていただいて。で、それで今日終わりにしたいと思います。じゃあ、ラジオネーム588番さん。自分の計算では、人生80年とした場合で、体感時間に置き換えると、23歳で人生の半分の体感時間になる。大学を卒業して、一流企業に就職して、人生のスタート地点に立ったぞ、と思っている君。もう人生半分終わってると思った方がいい。しかも人生の後半になると体の不具合や病気に悩まされることが増えて生活を楽しめなくなるから人生最後まで満喫するのは無理だと思った方がいいっていうね、答えてきました。ありがとうございます。ごもっともね。これもジャネーの法則とかね、いろいろ調べると、まあ、その人生80年とかでね、まあ体感の感じでね考えると23歳ぐらいまでにね、体感した時間の感じと、そっから先の死ぬまでの時間の感じっていうのは、多分同じぐらいのスピードだったりするとか、なんか、そんなあった気がするんでね。まあその辺もね。で、あと、人生の後半は、いろいろとね、体がね、思うように動かなくなっちゃうから。そうするとね、まあさらに、楽しめる時間は限られてるぞっていうね、ところだからね。まあその辺もちょっと気にしながら生きるのもいいと思います。あともう一個、ジャネーの法則。ジャネーの法則じゃないですが、ラジオネーム589番さんね。ジャネーの法則じゃないですが、象の時間とネズミの時間というのがあった気がします。どんな動物でも一生に心臓が、拍動する 回数は20億回で一定だが寿命は違う。寿命が短い動物ほど、心拍数が速く、心拍数が速いほど時間がゆっくりと感じるというものです。象がゆっくり動き鈍く、ネズミが素早く動いていろいろなことにすぐ反応できるのはこういったからくりがあるのではという説です。これは人間にも当てはまって、子供の方が心拍数が速いため幼いほど時間がゆっくり感じるのではと言われていた気がしますっていう、ね、お答えいただきました。ありがとうございます。なるほどね。年取っていくと、そっか、心拍数の問題あるかもしんないね。でこれも成長期とか関係あるのかね。成長期っていうか老化なんだろうね。ジャネーの法則って肉体の話じゃないんだよね。今まで経験してきた時間とそれとの比率の時間を考えてるから、体って関係ないんだけど、今教えていただいたのはやっぱ体が関係してくるっていうね。脈拍ね、心拍数がやっぱ早いと時間が長く感じてね、遅いとっていうね、そういうのがあるっていうことだから、こっちは肉体へのアプローチなんだよね。そっちの方向で見た方がいいかもね。あのそのジャネーの法則とは別にね。成長期だと思ったけど、成長期を境にじゃなくて人間の老化によって時間の感じ方が変わるとね。それは別に今まで生きてきた年数とかじゃなくて、だ例えばまず病気とかでたまにあるじゃない、その人よりも早く老化してっちゃう病気の人とか、ああいう人たちは多分、いやどうなんだろうね、だジャネーの法則ははまらないじゃない。10歳まで生きた子、普通の子とね、その老化が早い子が10年生きたのと時間の感じ方は一緒なんだよね、ジャネーの法則で言えば。でも体の老化っていう部分のさっきの法則で言うと、もしかしたら年々早く感じてるのかもしれないね、そのちょっと病気の子の方はね、とかね。そういうの考えるといろいろね、面白くないですよ、病気の関係は面白くないけども、そういうねちょっと法則とかそういうの考えるとね、ちょっとウキウキしちゃうなってのはねありますね。じゃあ今日は長くなってしまいました、この辺で終わりにしたいと思うんですけども、来週が6月30日日曜日23時からやっていきたいと思うんですけども、次回は記念すべき350回目のね放送ということで、スペシャルウィークです。で前からね、告知しておりましたスペシャルウィークはデモデモだって相談室ね、第2回目やっていきますからね、ゲスト呼んでます。前回のゲスト来ていただきましたトーキーさん、こちら来ていただくことになりましたから、なので、ぜひね、あの皆さんからのお悩み、トーキーさん前回ね来てもらってどんな人か分かったかなって思いますので、まあトーキーさんに質問してもらって、で、まあトーキーさんがねこうしたらいいんじゃないのってアドバイスくれるけども、まあなかなか俺たちにはハードル高いよそれっていう時には、俺がねいやでもでもっつってね、ちょっと言い訳してさ、で別のね答えをもらったりとかしますから、もしよかったらお便りをねいただけたらと思います。で、お便りの方は掲示板でもメールでもいいんですけども、一応どっかにねデモデモだって相談室宛てとかね書いてもらえるとありがたいですね。でもし今回そのトーキーさんっていう人来るんだけど、どんな話をね前回してたかとか聞いてない人、ポッドキャストで第340回の放送で、そちらの方はねやってますので、それを聞いた上で350回のね放送を聞いていただけたらいいなって思っておりますんでね。まあ意外と俺一人でねなんか相談を受けて話するとさ、なんかやっぱし視点がねもう広くなかったりするけども、やっぱ二人で答えることになるからね、トーキーさんと俺でっていうね、なんかちょっと視野が広くなって、その中でねよりなんかリスナーの人にね ピンポイントでいいアドバイスができるかなとも思うから、まあせっかくの機会なんでね、あの皆さんね、ちょっとそういうお悩みがあったらね、お便りいただけたらと思います。で、掲示板はいつも通り掲示板ね、ラジオ用スレその6に書いていただいて、あとはメールに関してはね、メールアドレスはradio@doutei.net、 こちらまでね送っていただけたらと思います。できれば前日ぐらいまでに、土曜日ぐらいまでもらえるとね、ありがたいなと。ちょっとお便りのね選定もあるのでね、まあ俺一人だったらいいんだけど、人が来るからね、ちょっとある程度ちょっと用意しないといけないねっていうところがありますんで、まあ早めにねいただけたら嬉しいなと思っておりますよというところです。じゃあ今日もねお時間長くねなってしまいましてね、皆さん長く聞いていただきましてありがとうございました。じゃあそんな感じで来週スペシャルウィークということでね、お楽しみに1週間待っていただけたらと思います。それでは今日ねこの辺でお別れしたいと思います。ではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。